はい、デイリーポータル Z ラジオ進行役の林です。それでミキサーが、
はい、工藤です。で
今日調べ係が、
はい、石川です。
で今日のゲストがどうぞ。
はい、斉藤光弘です。
どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤さん、あ、斉藤くんは、はい、いや、いや、いや、はい、今日はちゃんとくん付けでいこうぞ。
はい、
はい、斉藤くん
決めたばっかりだよね。
え、 M 斉藤って自分では名乗ってないですよね。
名乗ってないですよね。
うん、あ、そうですよね。
うん、いや、T 斉藤がいるからね。
もう編集部の中ではもう M 斉藤で統一されてる感じなんですね。すね、
下手すると M さんって言ってますよね。
M さん、
M さんって星新一の小説に出てくる人みたいな、かっこいいですね。
M 氏、
M 氏みたいなね。いや、外寒かったですか今日？
今日すごい寒いですね。
まだ雪みたいな降ってるんですか？
雪降ってたんですか？
なんか今日みぞれみたいなものが降るって
出てましたね、天気予報に。明日の朝まで心配した方がいいんですよ。
とりあえず降ってはいなかったですね、何にも。うん、
今日は外出ない方がいいですね。うん、
もう今から出ないんじゃないですかね。
あ、もう今から家でラジオ聞いてたら、もうコンビニとか行かない方がいいですよね。出前館とかでなんかね、あ、出前取るといいですよね。
出前館でいいですね。
ね、
銀の皿とか。
あ、銀の皿とかね。よく俺ココイチ頼みますよ。
あ、ココイチ近くにあるんですか、配達してくれるところ。
あ、あります。
あ、いいですね。うち、ないんですよ。
ココイチの人が配達に来るたびに、カレー屋ですって言うんですよね。
言わない方がいいんですかね、ココイチって。
そう、ココイチって言えばいいのになと思うんですけど、カレー屋ですって。なんでしょうね、あの、遠慮した感じがね。何ですか。斉藤君、川口寒かったですか？
川口寒いですね。
寒いですか。
もう本当今日ずっと寒いですよね、うん、朝からずっと。
今川口聞いた瞬間、そういえば川口住んでるって自分で書いてたかなって今ちょっと一瞬心配。あれ、あ、でもも
う全然書いちゃってます、ね、いいですね、いろんなところで書いてます。
あ、そうですよね、
はい、
前回メールで近所に住んでて見かけたことあるっていう
の来てましたよね。あ、そうだそうだ、来て
る。
川口、西川口、川口、
西川口ですね。
西川口ですか、
はい、
風俗街じゃないですか。
風俗街の方よりは、まあ、いや逆じゃないですけど、ちょっと遠い感じで、はい、
じゃあ風俗街じゃないですか。
ちょっと遠い、ちょっと遠い。
じゃあそこを通り抜けて、
はい、通り抜けて、
ああ、行くんですね、はい、まあね、あの辺はでも美味しいものがいっぱいあるところですよね。
そうですね、 B 級グルメの街とか今やってて、ね、う
ん、やっぱ風俗街って美味しいご飯屋さんありますよね。
ああ、そうですね。
あ、風俗街っていうところに
詳しい人、
でも最あそこってそ全然俺そんな知らないですけど、うん、昔あそこ景品特選が通ると結構看板に見えたの、うん、今でもそうですか。
あの風俗的な、
はいはい、
今はあるみたいですけど、うん、要は摘発されてなんか少なくなっちゃった、
う
ん、
あ、
そうなんですね、すごく
店自体が
みたいですね。
昔なんかえ宮城さんが出た高校ってあの辺にあるんじゃなかったっけ。
あ、そうなんですか。
でなんか一回取材で行って、
はあ、
そしたら道の向こうから、はい、ソープどうソープどうってものすごい遠くから大声で客引き遠いなと思って、
帰るたびに、うん、毎日帰るたびに客引きされるんですよね、いろんなところに。もう毎日見かけてると思うんですよ、僕のことを。
もうこいつ行かないって覚えてくれればいいのに。
いいのに、そう、行かない。声かけずにはいられないみたいで。
行っちゃったんじゃないですよね。
いやいやいや、
まあ別に、でもそんなの別に大人ですから
ね、 ね。
そんなことで責められることはないですけど。客引き遠いとなんか清々しい気分になりますよね。なんか近くで。ひっそり言うんだったらともかく道路の向こうから大声でヤッホーみたいな感じで言われるとなんかあっぱれな感じしますよね。
そこまで見たことない
ですけど、まあでも相当前の話なんで、うん、
なんか岐阜もすごい風俗があるんですよね。
あ、
駅の裏側。
あ、知ってる知ってる。
もう全然知らなくて、
うん、
こっち来てからね、大学で岐阜離れてから知ったんですけど、
金津園だっけ。
はいはい、
うん、
あの辺は全然うまいものはなさそうですね。
あ、昔俺岐阜にビビフェスタで泊まった時に、
はい、
なんか居酒屋に行ったんですよ、
はいはいはい、
夜宮城さんと、
はい、
その時ね割とそこの近くでそれっぽいお客さんがいっぱい、おじさんたちが なんか漬物ステーキがあるって言うんで、
漬物ステーキ、
漬物ステーキがある居酒屋に行ったんですよ。漬物ステーキがね、また取り立てて美味しくもなくありゃーってほどまずくもなく
なんかそう
ですよ、ね、焼いて卵とじなんですよ。
ステーキじゃない、
ステーキじゃないよね、あのグラタン皿とかのこう、あ、ステーキ皿か、要は木の皿の上に鉄板が乗っかってるやつに漬物の卵漬け、あ、卵とじがの焼いてあると、まあまあまあ美味しいですよね
卵焼きですよね、
まあ漬物の入った卵焼きなんで、ぜひ皆さん一度試して
ご自宅でできますからね。漬物は何を使うんですか。
漬物たくあんですけど。
あ、たくあん、
うん、ね、斉藤君出身は、
あ、
そうです、栃木ですね。
そうですね、栃木です、はい。
漬物ステーキはないですか。
漬物、そんなないですね、それね。
ピンポイントな、なんとかステーキとかないですか、その。
なんとかステーキ。
あの肉じゃないものを焼いてステーキみたいな。
ああ、
豆腐とかこんにゃくとか。
ああ、そういうの見たことありますね。
栃木って何ですか。
ありそうなのだったらかんぴょうステーキとか湯葉ステーキとかあってもいいのかなとか今思いましたけど。
栃木って言ったらかんぴょうですか。か
んぴょうですよ、かんぴょう。
かんぴょう。あ、そうだ、かんぴょうですよ。
かんぴょう。
この間の記事で調べました。うん、
かんぴょう、うまいですよね。
うまいですね。みんな文句ないですね、か
ん
ぴょうに。
うん。あ、俺も子供の頃、かんぴょう超好きですけど、確か思いました。かんぴょうの乗り巻きが。一番好きなもの、かんぴょうの乗り巻きだった時期が。なんか甘くて、子供向けです、はい。子供が喜びそうな味ですよね。
そうですね。
キュウリよりはあの おかず寄りですよね。
あ、そうです、確
かに。
キュ
ウリと比べるのがだいぶ評価低い感じですけどね、工藤さん。
ネギトロと比べちゃうとちょっと悪いかなと思って。
あ、でもでも斉藤君はネギトロよりカンピョの方がいいですよね。
ネギトロの方がいいですね。あ、
そ
うですね。
そんなにカンピョ愛はないんですね。
カンピョ愛ないですね。あんまり栃木にいてそんなに実は食べたこともそんなになく。
栃木で。
そうか。餃子？
餃子。
あ、そうですね。餃子はよく食べてましたね。確かに。
美味しい餃子屋さんに連れてってもらいました。あ、この間。
うん、はいはい。
え、どこで？
あの宇都宮で。
ああ、そうなんですか。
なのカエル鳥の時。
あ、はい、あ、
はいはいはい。
やっぱ違うの？
取り立てで違うというほどのものはないんですけど、うん、まあその美味しい餃子屋さんが何軒か固まって固まってあるというか、
そうかそうか。デイリー餃子の記事多すぎますね。
そうですね。
餃子とそうめんのサイトですからね。ですか。今日のあのメールのテーマをお題をいただいていて、
はい、
棚ぼたですよね。
そうですね。棚からぼた餅、ぼた餅、そういう話聞きたいなと思って。
その尾張さんから iPod Touch をもらった。尾張さんとは書いてなかったからには、
あ、そうですね、ブログには
iPod が欲しいなって、
なんとなく iPod Touch が欲しいなってなんとなく思ったんです
よ。 iPhone じゃなくて、
iPhone じゃなくて
iPod Touch が欲しかった。
あのうちドコモの電波も入らない、入らないというか弱いんですよ。
へえ。あ、じゃあソフトバンクは入るわけないっていう、
はい、多分難しいだろうなと思って、
で iPod Touch を、
はい、なんかああいうみんなこうやってやってるのいいなと思って、うん、
iPod Touch は家で無線 LAN 的なものがあるんですか。
ないんですけれども、
ああ
ないんですけれども、
オフラインで、
はい、オフラインで、なんかでもあの MacBook を使ってるんですけど、うん、MacBook からなんかそのちょっとよく分かってないんですけど電波的なものを、
あ、
簡単に出るみたいで、
なんかあのアマショクみたいなアンテナ、
アンテナは出ないんですけども、なんか設定したらなんかそれで出るようになって、
MacBook、 あ、ピアトゥーピアでつながるの？
なんだろう、
なんでそうなんですかね、あのアドホックで
つながるん
ですかね。
へえ、
Bluetooth ですか、もしかして。
あ、ごめんなさい、全然わかんないです。
Bluetooth で、
Bluetooth ではないような気がするんですけど、はい。
赤外線じゃないですか。
なんかつながってますね。
いや、なんでつながるかもね、また教えてもらえ
ればと。
もうすごい IT に疎い僕らに。Mac ってなんかアマ色みたいな三角形のアンテナなかったですか。
あの、ありますね、スライムみたいなやつですね、
うんうん、あれもうないの。
あれもうないんじゃないですかね。うちまだあれですよ。
あ、
すごい遅いやつ。
エアなんとかってやつ
ですね。エアマックってやつですね。
あ、ね、 あ、で、そうそう、iPod Touch が欲しいなと思ってたら、はい、尾張さんからもらった。
そうそう、尾張さんから、まあ、くれるって言って、で、なんでくれるかっていうと、あの、尾張さんの企画で、なんか、サウナに、僕と尾張さんが一緒にサウナに行くっていう企画があるんですよ。あったんですよ。
それは、どういう記事なの
載せられる記事なんですかね。すごい心配。
記事じゃないかもしれないです
ね。なんか話としては、なんだろう、尾張さんが僕にサウナの良さをすごい教えるみたいな。
尾張さん、サウナ好きなの？
サウナ大好きだって言ってましたよ。本当に。で、ずっと教えられてる感じです。
まあ、サウナの良さを。
はい。
サウナの良さを教えられて、はい、そこで
斉
藤君がイラストを描く。
そうですね、あの、要は写真が撮れないので、うん、まあ、なんか一緒になんかやってる様子を描いてくれっていうことで、うん、
それは尾張さんの記事なんだよね。
尾張さんの記事ですね。
尾張さんはじゃあ人に物を教えるって記事なのこれ。
そうです。
ああ、そうだ。
これまでにないパターンだね。なんか教わるってのはあったけどね。教えるんだ。
こういう感じですね。
ああ、もう原稿はできてんだ。
そうです。もうあとはここにイラストを入れてくれっていう感じで。
ああ。
一生懸命尾張さんの似顔絵の練習した後が。
すごい練習して。で、だんだん動かせるようになってきたというか、いろんな表情とかもつけられるようになってきて。
これ尾張さんのこの原稿、なんで全部こんな均等割り付けになったの？
わかんないっす。なんでこれ不思議だろうね。見にくいんだ。
ああ、ほんとだ。なんかアーティスティックな感じしますね。
たまに回覧板でこういうの回ってきちゃいますね。ワードの使い方よくわからない。
今何を見てみんなどよめいてるかっていうと、尾張さんの今原稿を斉藤君にもらって、ちょっと紙にで打ち出したやつもらったんですけど、はい、開業して一文字に、例えば一行に、5文字とか10文字とか20文字っていうふうに、こう、一行ずつ文字が違うんだけど、うん、全部が均等に、こう、左右が揃ってるんで、すごい文字感が、これ、伝わりにくいですね。ちょっと、これ、写真撮ってアップしていいですかね。あ、ダメか。いいか。
部分的に。
透明で撮ったよね。
透明で。
斉藤君はサウナはどうなんですか？これ別にサウナの時も別に、発展場じゃなかったんですよね。
じゃなかったですね。はい。でも、でもなんだっけな、その、でも、注意書きがあったような気がするんですよ。なんかその、みだらな行為をここでしてはいけないとか、
する人がいるってことですよね。
なんですね。
みだら。
びっくりしましたね、あれ。
テンダラーみたいなやつですね。サウナって行ったことあります？あった？
いや、今までまあ何度か普通にあって、うん、まあ、
ここってサウナだけの店なの？
いや、サウナというか、まあ、普通の銭湯ですよね。
銭湯でサウナがついてる、
はい、
へえ。俺もほぼ入ったことないな、
ないですね、
僕割とあったら入る方ですね。
あ、そうですか。外を歩いてても、
いやいや、そうです。お風呂に、大きなお風呂に行って、はい、サウナコーナーがあったら、
はい、
なんかサウナ好きな人って外回りの最中でもサウナとか入っちゃったりするじゃないですか。
そういう人いますよね。さっぱりしたいみたいな。
そうそう、
そこまでじゃないです、ね、
ルートセールスの最中に入っちゃったりはしない
ですね。
まあ、ルートセールス今やってないけど。で、斉藤君はサウナに連れてかれて、そのイラストを描いて、iPod たちを
もらった。
棚からボタン持ちをもらった。
棚からボタン持ち。
で、さっきすけきさんだけど、それは棚からボタン持ちじゃなくて、それはただの報酬じゃないかっていう。
仕事ですよ。
そうですね。ね、確かに、うん。
現物支給で。
現物支給で。でもなんかその、僕、誰にも話してなくて、その iPod、タッチが欲しいなっていう、うん、ピンポイントのものを誰にも話してなくて、
う
ん、なんとなく思ってたのが、
あ、そうなの？
ポイントに来たんで、
へえ、
嬉しかった、嬉しかった。
それはすごいですね、以心伝心な。
あ、でもそれってちょっと前にもらったわけですよね。2週間ぐらい前でしたっけ？
送られてきましたよ。
あ、送られてきたんですか？もう使えてるんですか、それ家で？
家で使えてますね。あ、持ってきてますよ、今も。今日も来るまでに。
ちゃんとネット繋がりました。
ネット、その家で MacBook 経由では繋がりました。は
い、あ、へえ、やっぱ繋がるんですね。
なんか僕はなんかこの、街に、ちょっと街の中に行けば、こう、適当なその、無線なものがいっぱい なんか無料で使えるのがあるのかなと思ったら、そういうのってそんなにはたくさんはないんですよね。
結構ないですよね、ムーフリーの。俺あのインドに行った時にすごい、それインドは無線 LAN、 インドでも今デリーとかで無線 LAN スポットいっぱいあるからって言って行くと、必ずなんかインドのエアテルのアカウント入れろって出て、でなんか、うん、そうなんですね、意外にないですよね。なんかヨドバシのやつがいいらしいんですよね。ヨドバシのなんか無線 LAN のバックに入ると、
ありますね、
あ、なんかいろんなところのが使える、
使える、数百円でっていう。
ニフティのも割と使えてますよね。
ニフティあんの、そんなの
ありますよ、ね。結構一通り使えてます。
どういうやつ？あ、ID で。
そうそうそうそう。
あ、フレなんだっけ、0033のとこってなんだっけね。なんか、あ、2種類ぐらい入れるやつ。あ、ソフトバンクと
3種類くらい入れるやつですね。
ホットスポットか。
ホットスポットと。
あ、名古屋がすごいですよ。名古屋の無線 LAN が自動販売機にいちいち無線 LAN がついてて、
は
い、
へ
ー、あれ便利ですけど、俺前名古屋に行った時、あの名鉄の駅にある自動販売機が、はい、自動販売機兼無線 LAN、 フリーの無線 LAN で、
あ、それいいですね、
うん、
今自動販売機ってみんなネットつながってるらしいですからね、新しいやつ、
そう
なん、みんなっていうか基本的にはその
なんで
外部監視して行ってみて開けてみて、あ、これ減ってるじゃなくて、
うん、
その何がどのくらいで売れてるか管理してる、それもでもあの別に電話線引いてるわけじゃなくて、それも無線で飛んでるって聞きましたけどね。
まあそう、電話線引くの大変だもん、
ね、
え、無線で、
無線って PHS みたいなんですかね。
おお、うん、
で、その安藤さんの記事で読んだような気がするんですけど、それ
あ
なんか、
ね、あ、そうでしたっけ。あのあれですね、上に何か置いてあるっていうやつですよね。
ちょっと今ツイッターにあげるんで、ちょっと待ってください。
ど
っち、
はい、
ちょっと
あ、僕さっきつい1時間ぐらい前に七夕体験がありまして、
はい、
あのなんかカルカルのやってる川原さんが同じ携帯の機種持ってたんですけど、あのちょっと前のウィルコムのスマートフォンで、あの003ってやつ同じのを使ってて、で川原さん機種変更したらしいんですよ。でこれいらないから充電器あげるって言ってもらいました。
ああ、そういうのいいですよね。嬉しいですよね。
喜んでましたよね、はい、あ、喜んでるなと思って。
やった、これで家と会社で両方使えるな。
あれってあの独特な充電器なの、もしかして。
あれは他に見たことないですね。
ネバネバしてるようなやつ。
ネバネバしてるやつ。なん
か工藤さん、そういう棚からボタン持ちみたいな
ね、なんかあったかなと思って、あの物をもらったっていうんだったらテレビもらいましたね、僕。テレビないから欲しいなって、
うん、
ミクシーかなんかに書いたら友達が
本当
うちにあるから持ってきなって、
書くもんですね。
書くもんですね。欲しいものちゃんと意思表示した方がいいかもしれないですね。
あのドラえもんで棚からボタン持ちじゃなくて持ちで、なんかいいことがある、棚からボタン持ちみたいなことがあるさ、なんか薬みたいなドラえもんが出して、ジャイアンがはなんかジャイアンの前でなんか子供が団子振り回しててピョって抜けて、ジャイアンの口にパコッと入って、なんだか分かんないけどうまいもんが入ったなっていうシーンあるやつか。あれさ、あれ食う方すごいよね。口に飛び込んできたものをうまいって食うっていう、そんなやつ今の日本にいないですよね。
平和な世の中
びっくりして吐き出すよね。おうまいって言って
なんか覚えてますね、それペロってまたジャイアン美味しそうに舌を出してる感じですよね。 そうそうそう、それ絶対
そんなやついねえよってね思うんですけど。そう、あ、今終わりさんの、うん、終わりさんの不思議な原稿を あれ俺間違えて自分のアカウントで撮ってねえかな、あげちゃったかな、あ、大丈夫だ。
あ、ありましたね、ね、これはアップしておきます。
そうですね。え、ツイッター経由でそこにアップするんだ。
そうですね。
ね、なんか、あ、棚からボタン持ち的なメールとか来てます？
来てます。まだ結構みんな もらってますよ、
ね。
ます
、あ、さっきあのさ、斉藤さん、あ、斉藤くんのもう似てるっていうあの、
はいはい、
あのアーティストのプロモーションビデオが来てたじゃない、 YouTube の。
来てましたね。
あれは
クジラ
っていうバンドもね、
斉藤さんに似てるん
です。そう、うん、似てる。ボーカルが似てるんですよね。
YouTube の、
メールで来てました。
それね、たまたま俺の好きなバンドで二十歳ぐらいの時に見に行ったんですよね。なんかね、浅草の時和座っていうもうなくなった古い劇場に見に行きましたね。なんかオリジナルラブが出てましたよ、その時一緒に。へー、うん、すごい関根勤そっくりな人がかっこいい歌歌ってて、はい、かっこいいけど関根勤っぽいなこの人はと思って
それと対バンしてるのが僕みたいな顔の人なんです
ね。そう、クジラだったと思うんですよね。
なんか地味な感じが、うん、
渋い人選でしたあ、なんかメールとかいいかな、
はい、はい、ラジオネーム、金大地さん、
はい、
この方も、ね、家電ですね。家電9割方もらい物です。
へ、
家電に限らずほとんどもらい物で過ごしています。
なんで、
大型冷蔵庫、2ドア冷蔵庫、洗濯機、扇風機3台、こたつ3台、
こたつ3台、
14型ブラウン管テレビ、モニターの壊れた iMac、椅子、電子レンジ、いろいろなものをもらいすぎて彼女からは廃品回収業者呼ばわりされています。コツは願うこと、ひたすら強く願うと必ず向こうからやってきます
、
テレビが壊れた頃に14型ブラウン管テレビが、2ドア冷蔵庫、これももらい物が壊れた時に大型冷蔵庫が、1年に1回新しいこたつが我が家に届きました。願いは叶うんですね。今は仕事が見つかることを強く願っています。
それ一番大事なものが見つかってない、
ね、ない
仕事を見つかったら買えますからね、
でもすごいですね、
すごいですね、これ、
そんだけなの、願うって本当に
それでいいんですか。
そうなんですかね。
ミクシーに書いたりしなくていいんですか。
いいんですね、
きっとね。じゃあボーイング777とか願ってくださいよ
そうですよ ね、 ね、
ドーンって来るかもしれないですよ。
そんないろいろでも願って手に入るんだったら仕事を手に入らなくてもこの際。
ああ、そうですね、
廃品回収業者に実際になればいいんじゃないですかね、
うん、高く売れそうなもの
を、願う、
廃品回収の車ってよく走ってますよね。いや、お前なんかすごい面白いこと言ってる人がいたんだけど思い出せないですいません、ね、次言ってください。
この間西川口で廃品回収業者の車がもうなんか競合みたいにしてましたよ。すごい同じすごい近いところ2台走ってて、なんか争うような感じで声出してて、
聞こえないじゃないですか、そんな2台で声出してたら。
でもなんかゆっくり結局喋ってるんで、なんかうるさいなと思ったら2台いたんですよね、近いところに。
じゃあ かぶんないの喋ってるんですかね。
かもしれないですね、確かに。
はあ、コール&レスポンスみたいなので
、昔ああいうのテープでしたよね、石焼き芋とか
も。ああ、
上になって、
ああテープ、そうか、今テープじゃないのか。
今もしかしたら違うかもしれないですね、
SD カードとか
の前の方ですかね。
ねえ、なんかあります、
この方すごいですね、これ羨ましいですね。ラジオネーム TK さん、
はい、
TK さん、
え、小室哲也？
すごいです。違います、女性みたいです、
ね。あ、そうか。
編集部の皆さん、エムサイトさん、こんにちは。
こんにちは。
これ、小室哲也書いてると思うんで、今、興奮するね。
こんにちは。
こんにちは。
私のタナボタ体験は、去年、台湾行きの飛行機の座席が、エコノミークラスが満席だからと、ビジネスクラスに変更されたことです。
ああ、いいですね。
搭乗直前ベンチに座っていたら、まるまるさんもお伝えしたいことがありますので搭乗口カウンターまでお越しくださいと。
ああ怖いですね。
大体ダメなことだと思いますけど、一人旅だったこともあり、何が起こったのか、
小室様
ビクビクしながらカウンターに行くと、ひそひそ声で、そういうエコノミークラスが満席なのでビジネスクラスに変更させていただいてもよろしいでしょうかとささやかれました。初めて乗ったビジネスクラス、食事も座席も接客もエコノミーとは段違いでした。
へ
え。食事はテーブルクロスを敷いてくれて、まず前菜が出てくるんです。多分この先1年分くらいの運を今使ってるなと思いながら数時間満喫しました。冷静にちゃんと判断してあの状況を思い出すと、自分が一人客で個人手配でチケットを買っていたので、ツアー客よりも、ね、多く高いポイントでしょう。あと遅くにチェックインしたら、エコノミーが満席で、ビジネスに振り返られたっていうのもたまに聞きます。
いいですね。俺そういう話で席がエコノミー満席でビジネスクラスなんだけど食事はエコノミーだったって話聞いた。すごい椅子を惨めな気持ちになった。
いやですね。ありの人はいい
よ。そうっていうのに。でもそんな食事もビジネスで良かったですね。台湾とかそんな近いところじゃなくてもっと遠くだった方が良かったですね。
ニューヨークとか。
そうですね。十何時間かかるところとかはね。
あれホテルたまにありますよね。
あれってどこなんだろうね。いや、え？いや、俺よくあの5000円でいい部屋に変わりますよって必ずホテルって言うじゃないですか。
あ、それは聞いたことないですね。
本当？
なんかシングルで普通に予約してたのが、うん、ツインに回されたりとか。
それはある、
ね。あと1回だけあったのが、なんかすごい3部屋ぐらいある高級な部屋に回されて。
スイートみたいな。
そうですね。のすっごいふかふかのソファーで、
うん、一部屋だけ使えって
全部使うな使わないでくださいメディアの人が次から
いやいや一人で、はい、過ごしましたよ。
跳ねたベッドの上で
跳ねなかったです
、そういう話聞いたことあるけど実際に会った人初めて聞きますね。うん、うん、なんかあの成田からあの名古屋とか大阪に行く飛行機でたまに国際便用の飛行機が飛ぶらしいんですよ。なんかアナとかジャルで、それがその時にビジネスクラスとかに安く乗れるっていうのを聞いたことあるな。きっと乗り物好きのリスナーが教えてくれると思います
いっぱいいますよね。
で国内線だとビジネスみたいな設定がないから普通の座席でもビジネスクラスなことがあるのかな。まあビジネスクラス聞きもね、あの段ボールに囲ったみたいなこと、ね、斉藤君他にそういうのないですか。なんかもうどもらったみたいな、冷蔵庫もらったみたいな。
棚ぼたかどうかちょっと怪しいんですけど、これも、うん、あのすごいボロいアパートに僕住んでて、でその洗濯物を乾かしとくんですよ、うん、で途中雨とか外出してる時降るじゃないですか、うん、そうすると隣のおばあちゃんがなんか軒先にしまっといてくれる
あ、それはいいおばあちゃんですね。
それいいおばあちゃんだって話ですよね。ボタン持ちじゃないけどなんかそれすごく予期してないのにいいことだなと思って。
隣のおばあちゃん一人暮らしなんですか。
一人暮らしですね。
いい話ですね。それでおばあちゃん入ってきたの。でも家に、
あ、要はちょっとだけ軒先、あ、1階なんですよ、うん、でその、まあ、外はつながってて、
うん、1階とはよくあの記事で見るわ
猫はよく来る、うん、でそこでおばあちゃんが、ま
あ、じゃあ横の部屋だと全然仕切りとかもないから、はい、ひょひょって
ひょってなんか雨当たらないようなところにふって入れるというか移動してくれる感じですね。で
いいじゃないですか。で猫はいっぱいいるし、
猫いるし、
おばあちゃんは洗濯物をずっと引っ込めてくれるし
そうすごくいいところです。
おばあちゃん おかずとかくんないんですか。
いやそれもらえないかなって今思ってるんですよね。なんか
おばあちゃんに、
おばあちゃんから
なんか斉藤君からなんかあげてみたら、
そうですね、先にこっちからカレー余ったとか言ったら次なんかきんぴらのなんか煮付けとかくれるんですかね、うんうん、きっとね。
何が喜ばれるかな。
おばあちゃん何歳ぐらいですか。結構年ですか。
おばあちゃんはまあ60から70だと思うんですよね。
あのほらソフトバンクショップで今売ってるあの、はい、デジタルあのフォトフレームみたいなやつあるじゃん。シャメールが送る、あれあげちゃって、はい、シャメールどんどん送るって
僕の写真をいっぱいガンガン送る、うん、だんだん好きになってくれるかもしれないですね。そしたら
何だろうこれって思うでしょうね
多分全然意味わかんないですよね。
開けないかもしれないな
おばあちゃんじゃなくても意味わかんないです
あれ面白いなと思って、なんか今タダでくれんだよね。
そうですね。
そうなんです
よ。なんかあ、うん、ソフトバンクあれ、うん、あのいっぱい配りたいらしくてなんかしばらくタダで、うん、よかったらじゃあみんなに送ろうか俺のシャネルバンバンあのもう光源氏みたいなこうキメキメの写真を毎日毎日送られてくる。
あれどういう人がもらういいんですかね。子供孫がいる人以外考えられ
ないです
ね。
多分そういうイメージなんですね。逆はどうですかね。孫のところにおばあちゃん毎日やってくるっていう。
ああ今日調子悪そうだなとか、うん、そういう感じになっちゃうっすね。でもね
だんだん弱っていくから、
ね、うん、今日ゲートボールやったとか、はあ、おばあちゃんスワマとか好きじゃないですか。
あ、かもしれないですね。
スワマ、あの喉に詰まらしちゃうかな、うんスワマとかいいんじゃないですかね。
甘いものですか、
ね、甘いものですよ。
おばあちゃんってやっぱり巣鴨が大好きみたいですよ。
行くの、
なんかそのおばあちゃん同士でこの間軒先で喋ってるのが、うん、もうすごいもうまるっきり聞こえてきて、うん、もう今度巣鴨行きましょう巣鴨行きましょうって。
へえ、本当好きなんですね。
本当好きなん
ですね。巣鴨ってなんか何でも縁起物なんですよね。なんか開運健康これなんか全部言われがついてて、うん、いいとこですよね疲れたらすぐ休めるようにベンチがいっぱい置いてあるんですよね、あの商店街に。
なんかマクドナルドのメニューがなんか優しく書き換えてあるってなんかで見たことある、
う
ん、
お芋って書いてあるんですよね。
ですよね。
へー、あなんかデイリー の, あの超一番かなり最初の頃の小ネタじゃないかな、
かもしれない。
小ネタ、
ね、多分、うん、
小ネタ始めた頃になんかあったな、ね、石井さんっていうライターさんで、うん、確か、うん、工藤さんなんか物もらったことあります？そのテレビ、あ、俺がビーズクッションあげました、
ね、もらいましたね、うん、あれ捨ててしまいました
あの
タバコを落としちゃったんですよ。こう見当たらなくて中にこう入ってっちゃったね。危ないからって水かけてジャーって。さすがにこれはもうちょっとっていう。
あれね、俺ももう一個そういえば今年の正月に読者に送っちゃいましたね。
発送しましたね。
発送しましたね。はい、大きすぎるんですよね。
確かに。でもすごい座り心地よかったですよ。
二度と立てなくなっちゃうんですよ、あれね。なんか低いから。
あ、
うん。斉藤君、ゴールデンウィークの予定は？
ゴールデンウィークの予定ですかね、
ええ、
あ、まだ何にも考えてなかったですけど、
実家に帰ったりはしないの？
実家にはちょっと帰りますね、
うん、
でもこの間なんか北村さんが言ってたなんか占い方向に行ってみたいです。
あ、
はい、なんか面白そうじゃないですか、なんか決めつけられるの、うん、
合コン行ってみたいですよね。
合コン行ってみたいですよね、
うん、
なんか、うん、結構いろんな人からっていうか、
うん、
デイリーのライターの人から合コン開いてくれって言われるんですよ。
ライターの人から？
ライターの人から、若手のライターの方々から。
ああ、
はい、
うん、尾張さん？
じゃないくて、もうちょっと若手の方々からとか、はい、とか、なんかやりたがって そうな人いるじゃないですか、いろいろ。でもなんか全然難しいですね。でも
地主くん
とかですね、あ、はい、僕は言ってないですけど、
うん、そうか、もうあいつら何やってん
のなんかこう、ま、真顔で合コンやりたいんですとか言われると、うん、なんとかこう開かなくちゃって思います。
あ、開いたらいいじゃないですか、
うん、でも全然やっぱり難しいですね。なんか僕の友達ぐらいだとやっぱりその20代後半、
うん、あ、みんな斉藤くんの妹に会いたいだけじゃないですかそれ合コンとか言って、
ああ、妹、
うん、
歯ブラシコップの記事の時にちょっとよく映ってた感じの、うん、なんか、うん、
でも妹と合コンって嫌ですよね。
僕は楽しくないですね
全然楽しくないですよね
斉藤さん、人生が口説いてるとかね
斉藤さんが行かなかったらいいんじゃないですか。
ああ、
それも心配だよね。
それはまあいいのかな。
まともに仕事もしてないような若者たちと
妹と、ね、
あ、まともに仕事してないけど、ジュンシ君とかね。あの東京ドームで合コンの昔から考えてて、5万人で合コンってやったらおかしいだろうなって思って。あの全部スタジアムのここにこう客席に座ってビールとかもあの野球場のビール売りみたいなのがビール売ってるっていうで野球やってなくて合コンなんですよね
それしゃべってるんですか、みんなで
みんなで喋って で席移動もほらちょうど座席ぐるっと回ってるからちょっと回ればいいわけじゃないですか。1個ずれたら1個内野側にずれて、そうするとあの レフトの一番端の人はバックネット裏をガーって通り抜けて、はい、バックスクリーンの後ろ走り抜けてライト側に座るっていう
そこの人は大変なんです
ね、うん、それだけやりたいだけなんですけどね
なんか一回喋って気の合った人とまた会うのが大変そうですね。
あ、もう二度と会えない
ですね。二度と会えない感じですよね、うん、
でもそれも切なくていいですよねの合コンの話すると行ったことないんですよってみんな言うじゃないですか、はい、男も女も、あれ信用できない
です、信用できない、でも小柳君と地主君が行ったことないっていうのは多分本当なんだ
ああ、それは、
うん、だからやりたいってすごい言ってて、
あ、嘘を教えちゃえばこれが合コンだよって言って、
あ、いいですね、あ、いいですね、それなんか、うん、大北さんとかと一緒に教えたいです。
合コンというのはあのギザギザした石の上に正座して、はいはい、その上に石乗っける、まずそれ石を乗っけるとかさ、
乗っけないと始まんない、
そうそうそう、
いいですね、うん、
あの女性と話したい場合は三角木馬に5分座ることとかそういう
もうそれに従うしかないですもんね。やったことない。
今合コンと拷問かけたみたいになっちゃいましたね。
なるほど。
いや、かけてないんですよ、今。いや、ただ嫌がらせのをしたい気持ちでいっぱいだったんですけど、ダジャレ行ったみたいになっちゃいましたね。石川君でも奥さんとは合コンで知り合ったんだよね。
そうですね。うん。週1ぐらいでも昔やってたんで。
六本木とかでね。まだ石川君がダブルのスーツ着てた頃でね。
当時ね、外人と付き合ってたんですけど、あ、はい、あの嫁がね、
嫁が外人と付き合ってて、
ちょっと喧嘩して、
喧嘩して、外人と決闘して、
決闘して、フェンシングで、ね、
フェンシングで、
で勝って奪い取った、
う
ん。
相手のフェンシング、相手の剣をピンってこう、フェンシングの剣でこうバスパーンってあの上げるやつね。
そう、
うん、お前のテスカラスをもらっていくぞって。決め台詞で噛んじゃダメですよね。うん。棚本メール来てますか？
来ます。
みんなそんなものもらってるの、いいな、うん。
ラジオネームパエトンさん、うん、2年ぶりに押し入れから出したバッグの中からスニッカーズが出てきました。ああ。ゴミ箱にしてました。
うん、
棚にあるボトムシ怖くて食えないですよね。
でも確かに古いカバンからスニッカーズってほぼ一緒ですよね。
うん、
棚からボタムシ確かに食わないですね。
これ同じく食べ物系の
食べ物
系のラジオネームトマスさん、
うん、
M サイトさん編集部の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日のテーマ棚からぼたもちですが、先ほど届いた実家からの荷物にハッピーターンとルマンドが3袋ずつ入っていました、うん、母にメールで問い合わせたところ初めての一人暮らしで寂しいと思ってという返信が来ました、うん、私の一人暮らしでの寂しさはハッピーターンとルマンド3袋分ということでしょうか。
いい話じゃないんだちょっとムッとしてるんですね。一人暮らしってこの春から始めたんですかね。
多分そうですよね。
あ、
毎週メールをいただいてるんで、
多分それすぐ食べちゃうと思いますよ。なんかムッとしてるかもしれないですけど、
うんうん、ね、一人暮らし始めて2週間ぐらいってね、今もうホームシックの絶頂じゃないですかね。まだ大丈夫ですかね、
うん、いや、でもやっぱり最初が一番寂しくないですか。
不安ですかね、
はい、割と楽しかったですね。なんか、
あ、本当ですか、
ね、ウキウキしてましたよ。
工藤さん、札幌で一人暮らし
始めた時、あの自分の部屋で酒もタバコも自由に吸えるっていうのはすごい、あ、これぞ一人暮らしっていうふうに思いましたね、う
ん、数年後帰るに帰れなくなることなんで
気づかずに、もう本当に一番楽しかった頃ですよ。これ面白いですね、ラジオネームかちわりさん、2年前に九州に行った時に何気なく灯台を見に行ったら、うん、たまたま特別公開日で、うん、いつもは見られないレンズの中身まで見せてもらいました。
レンズの中、
たまたま終了時間間際だったためくじ引きの景品らしい海上保安庁のロゴ入りマグカップをもらいました。
あ、あのよくわかんないあのなんか白い生き物が描いてあるやつ、あ、ロゴか。海上保安庁もなんかマスコットいるじゃないです か、 なんか
いますね。
はい、いますね。
うん、何でしたっけあれ、なんかアザラシみたいな、
あの110何番通報のみたいなやつですね、
うん、118番は
海丸。
海丸
とウーミンらしいですよ。
ウーミン。
ウーミン。
あんま綺麗な名前じゃないです
ね。あ、アザラシです。
あ、アザラシです
か。あ、これすごいですね。これがすごいですね。ラジオネームヒロアット札幌さん、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。札幌は今日寒いでしょうね。
寒いでしょうね、うん、
東京も寒いです、
寒いです4月、これ札幌の4月くらい寒いと思いますよ今日。
いや今日まずいですよね、この寒さね、
七夕、僕の七夕は妹からエクスペリアをいただきました。
ほー、
自分は今年に入ってすぐ機種変更、携帯の機種変更してしまったので、うん、エクスペリア発売のニュースを指を加えて見ていましたが、うん、妹が衝動買いしたエクスペリアが使いにくいで、僕の携帯電話と交換してもらいました。いつもならちゃんと見ないで買うからと説教するところですが、この時ばかりはなんてタイムリーなんだろうと、感動してしまいました。毎日外でも出入りが見れるので大満足です。
あのサイコロ奉行っていうひょっとこなアプリケーションもあるのでね
あでもあのエクスペリに変えても友の会は解約してません。
ああよかった。
ありがたい、すごい、
うん、だって友の会の内容と微妙に違いますからね
ああそうですね、
うん、あのデイリーのね何も考えないいろんな、ね、端末に拡大したら微妙に全部違うっていう
3種類あるんですか今。
今3種類です。スマートフォン用と、はい、あの友の会と、はい、友の会じゃない携帯サイトがあるんですよ。
ああそうだ、デイリーポータブルですっていうの昔からやって、
はいはいはいはい、
であとパソコン用ですね、はい、なんとかしないとねサイコロ奉行っていう変なソフトを作ったんですよ、
はいはい、
あのサイコロの目になんかうどん食べたい時とか、
はい、
キツネとかタヌキって書いて、はい、振るとこう決まるっていう、
はいはいはい、
でそのサイコロをあのネットで公開して、はい、人が作ったサイコロもこう使えるっていう、
あ
悩みをこう、はいはいはいはい、共有できるっていう機能をが面白いなと思ったんですよ、はい、うん、その機能が二次開発になっちゃって今ただのサイコロのアプリケーションになってて微妙に、ね、なんだこれっていう感じになっててあれ面白いですよ。あの本当ね
今のうちにダウンロードしておくとそのアップデートした時には
なれますから、
まあ、すぐにサイコロ公開できる。
そう、すぐにね、うん、なるとサイコロもなんか振るアニメーションがちょっと間に合わなくて、
はい、
こうサイコロコロコロコロっていうところがうまくできなくて、はいはい、俺があのサイコロ奉行があのなんかジンガサっていうあのヘルメットみたいな、 あ、はい、あれを脱いであそこにサイコロ入れて、出すっていうそんなやついないっていう動きになってます
から微妙に違いますよね、なんかサイコロ奉行ってのはどっから来たんですか。
あのちょその頃俺が奉行ブームが来ててちょうど最初なんか開発中はサイコロジェネレーターとか名前だったんですけど、はい、ジェネレーター硬いし、うん、奉行だって
奉行、
うん、小ネタ城以来ずっとその時代ブームは続いてますよね。
うん、やっぱ時代なんか小ネタ城とか殿とか、
あ、はい、
時代っぽくすると全部アイコンとかあの名前が決まるんですよね。
あ、はいはいはいはい、
そうですね、うん、こう世界観が全部シュッと、
はい、
一点に集約する感じがね、
う
ん、
じゃあ米あげよう
とか、そうそうそう、小ネタ城だ、はいはいはい、じゃあキャラクターは殿だ、
はいはい、
プレゼントは米でこう
なんか悩まなくて済む感じが、
うん、俺が世界史もうちょっと知ってればね、なんかもうちょっと広がりにあるね、
あ
ムガール帝国みたいなものができたと思うんですけど、うん、石川君なんかそういう物もらったことある？物もらった話になるけ
どもらったのはあったかな。
僕この間あの何でしたっけ、シルク・ド・ソレイユ行ったのあれ棚ボタでしたね。
あ
れはただねいいもの見せてもらいました。
今編集日記に載ってるやつですね。
そうですね、
多分1万5000円くらいの席なんじゃないですかね、
そんないい席だったの。
いい席でしたね、一番前じゃないけどいいとこでしたね。小柳君と2人で
これ前日に来たんでしたっけ。
そうそう、
ちょうど先週のラジオの前ですよね、
はいはい、代理店の方から招待していただいて。
シルク・ド・ソレイユってのはサーカスなんですか。
サーカスみたいなもの
ですね。ホワイト・タイガーとか出んの。
動物出ないですね。
あの自転車乗ったクマとか出ない
ですか。出ないですね。パンダとか出ないですね。ピエロがいましたよ、本物のピエロ。
あ、本当。
ものすごい久しぶりに本物のピエロを見た。
ピエロ何やってました？
ピエロね、まず最初にあの観客お客さん入ってくるところからいるんですよ、うん、ピエロは。ほうほう。でみんなちょっかいを出して、こうつついたりとかして、そのピエロが自然とそのスタートしていく、始まっていくんですよ。
へ
え。すごいって。
ピエロ、まあ、お客さんの携帯のSIMカード抜いたりする。
でシャッフルして返す。
シャッフルして。IT ピエロですね。サーカス見たかったですね。え、あの代々木公園でやってるやつは違うの？あれもシルクドソレイユです
か？そうですね。あれの違う多分コルテオとかそういうこう、
あ、題目が、
まあ、違うみたいですよ。
それはない、あの中心蔵みたいな感じの話なの？
ストーリーがあるんですか？
ストーリーあるんですけど抽象的みたいですね。なんかその誰かがどうしてこうなりましたっていうよりはそのなんか夢の世界に落ちていってみたいな、そういう、あ、言葉は全然ないですよね。
あ、じゃあそういう、いいシーンを見せたいためのこう物語みたいな。
そうですね。
あ、そういえば前あのこの前仕事でちょっと会った人が、マッスルミュージアム、
はいはいはい、
ミュージカルに関わってる人で、よかったら今度やってみてください。
そっちか。
あ、よかったら、なんていうのかな、やってる。
それデイリーの人がやるってことですか？
あ、まあ、もちろん、あの演劇を実際じゃなくて、その試しに、
そ
のセットを使って、どうですかみたいなことを言われて、ああ、いいっすねとは言ったけど、
うん、あれものすごい高い飛び箱とかですよね。何万メートル、何階建て分くらいの。
そう、運動神経悪いっていうのは売りにしてるけど、なんかできない、面白くできない感じにすらならないですね、多分ね。
歯が立たないですよね、まるっきり。
途方に暮れるだけですね。
あのお台場の東京テレポートの駅を降りると、なんかでかいあの飛び箱一時期ありましたもんね。
ありましたね。
右に行くとマッスルミュージアム、そういう体育の、体育のテーマパークがあって、左行くとカルチャーカルチャーっていう、弱いものは全部左へっていう。
今林さんが体育のって言ったのが面白かったですね。
そうそう、今おそも体育って言っちゃったなと。体育のミュージアムがね、テーマパークが。
飛び箱といえば体育ですよね。
飛び箱って、何なん？
何なんですかね、どういうつもりなんですかね、あれ。
あれは外国にもあるのかね。あんのか。
ありそうですよね。
そうか、オリンピックの種目にありますか、ね、ないですよね。
あ、あんじゃない。
ありますか、飛び箱。
分からない。
ありましたっけ。ない気がするんですけど、なんかあの馬みたいのでくるくる回るの
があるんです
よね。あんばとか跳馬。
あの新体操で、はい、男子の体操であんばとかこう釣り輪とか、はいはい、道具の名前じゃないですか、
はい、
俺あの床ってのがよく分かんなくて床って他の競技も床あるじゃないですか。
そうですよね、
うんそうですね、
うん、床って結構エアギターみたいな、なんかすごい抽象的な名前ですよね、あれで。しかも床の上でぴょんぴょん跳ねてすごいですよね、あの人たちに、ね、
そうですね。
それと運動神経いいんだっけ。
あ、悪いんですけれども、あの
少林寺拳法をやってたって。
そうですね、大学の時に、はい、そこでなんとか頑張って取り戻そうとしてたような感じですね、うんうん、頑張って。
あ、そうだ、この間僕があの逆上がりやる記事書いた時は、うん、結構そこそこできてましたよね。
あれなんかでもあの記事でもみんなもっと頑張りましたね。特に石川さんもっと頑張りましたよね、あれ。
いや全然本気ですよ。
なんか
え、もっと頑張れって言いたかったの。
なんかこう諦めるのすごい早くて。
ああ、石川君が、はい、諦めるの早くて。
早くてで相対的になんか僕と安藤さんがなんか運動できる人、まあ、安藤さんはもちろん運動できますけど、僕運動できる人みたいになってて、うん、あれれって思いましたね。
あ、でも諦めるの早いって言われる。諦めなかったらできると思ってるんですか、あれで。
石川に火がついた。
運動の話は危険ですね。
安藤さん運動神経いいのって、
はい、
お父さん消防士やってきたよねこの前ね。
ああそうです
ね。ああサスケみたいなことやってんじゃんお父さん。そりゃ運動神経いいよね。
そうですよね。体に自信がないと消防士なれないもんね。
俺消防士になったらあのホースの先でホースに振り回されてて絶対面白になるわーって消防士のオペレーションってちょっと興味あるんで知りたいんですけど、
あのなんか上り棒みたいなところから降りるんですよねきっと、
うん、で現場に着くと多分みんながみんなホース持つわけじゃないじゃないですか。
あ、は
い、だから
先争ってい
や多分いや先争ってじゃなく多分役割が決まってると思うんですよ。あの消火栓開けて水を確保する係と、はい、あと全体の指揮みたいなする人とか、はい、ああいうのってそのなんか外野と内野みたいなの分かれてるんですよね。なんかみんなローテーションとかで変わったりするのかなと思って。
やっぱり先っぽで持てる人が花形、
あれが、A、フォワードですかね、やっぱり、ね、
エース
な。じゃあバックエンドはあの消火栓探し機開けてボコってパイプ、肺炎の人とかもいるんだよね、きっと。肺炎？
肺炎。
煙をこう出すみたいな。
あと、中入ってって子犬助ける係の人とかいる
んですか。ああ、なんか、トンカチ持っていく人でね。
トンカチ持っていくんですか？
トンカチ持ってるじゃん、消防士で。
斧みたいな。
あ、斧。
ああ
。曖昧な知識で。消防士の人にどういう役割分担なんですかっていうのは、で実際みんなでわーって確かにホース持ってたら面白いね、うん、いや俺がで水出ないって
なりますね。
誰も刺してない
そうだ
喧嘩になるから今日は一人一本持ってこう
そういうなんかでかい火事だとテントつけてなんかテントとテーブル出して指揮してる人いますよね、
うん、指揮用の車もありますよ ね、
あの殿様みたいな人いますよね。あれ教えてくれないかな、消防庁にどういう役割分担なんですかって
この間僕あの小樽の消防署に取材に行った時に、うんはい、あの運転する人はベテランでやってるって言ってましたね。全部
運転
覚えなきゃいけない。
運転の人は運転だけなの。
あ、基本的にはその運転の仕事っていうのがあるって言ってましたね。
へ
え、じゃないと、ま、道迷っちゃうから
って。そっか、で火消してやるとその人何やってんだろう。
見てるんですかね。
あとでもあれか、後ろから車が来てちょっと車移動させたりしてるのかな。
ああ
消防車にちょっと動かすけって人いないよね。
邪魔だからなんですかね。
でもここの車であるんだよなんてああそっか、運転の係の人もいるんですよね。車掌と運転手ぐらいで仕事違うね、
そうですね、
きっと、
う
ん、
この間あ、じゃあ消防車じゃない、救急車なんですけど、うん、あのうーって言ってきて、うん、そこどいてくださいみたいな言うじゃないですか、
はい、
で車どいたらどうもって言って
気さくだね
消防車と救急車がこう交差点で反対方向から来て、
うん、
で両方ともサイレン鳴らしてて、
うん、
で、
うん、
消防車の人が救急車に道譲ってましたよ。救急車さん先どうぞって言って救急車が行ってましたね。そういうなんかあるんですかね、そういう
人が、
消防車と救急車すれ違って、うん、あのバス路線バス同士がすれ違った時みたいに手挙げてたら嫌ですよね
軽い感じですね。
最近救急車乗ったことある？
ありますよ。
なんで
なんだっけな、あの大阪でまだ会社で営業してた頃になんか追突されて、
うん、
車で、
あ、車で営業やってたの？
車で、そうですね、大阪のなんか結構ごちゃごちゃしてる道、うん、走ってたらパッて追突軽くされて
で鞭打ち
みたいな感じですね。
車両車で事故を起こすとどうなっちゃうんですか？
車両車で事故を起こすと
会社に連絡、
会社に連絡ですね。で
も保険はみんな会社持ちで入ってるんですね。
そうですね、
うん、
まあ、社内的になんかごめんなさいみたいな書類書いて。
あ、そうなんですか。
はい、
追突されたのに。
そう、
うん、俺悪くない車用車ってこすったりちょっとバンパー取れちゃったりしたらどうすんの？ごめんなさいで済む？
それバンパー、いや僕車用車で結構事故起こしてたんですけど何回も起こしてるんですけども、いや普通に修理して、でそのごめんなさいはその事故を起こした時のごめんなさいの書類で一括みたいなイメージでしたね、僕の勤めてた会社では。
他にもこんなことがありましたみたいな、
うん、他にも、
うんうん、車横転したりしなかった
あでも一番最初に例えばあの例えば、ね、新人の時に、うん、その部署に配属されて、うん、最初にあのその部長みたいな人から車の運転の仕方を教わりましたね、はい、なんか営業で要は車を運転するのに、うん、僕ペーパードライバーだって言ってたんで、まあ、それじゃちょっと話にならないから、うん、なんか縦列駐車のやり方から行こうかっていう。おお
縦列駐車のやり方会社の駐車場でやるんですか。
いやなんか大宮公園でやりましたね。あのその時大宮に配属されたんですけれども、
大宮公園
大宮公園のなんかこの公園ってでっかい駐車場があるじゃないですか、はい、そこを使ってここにこことここに車が止まってるイメージで、
あー止まってるイメージね。俺も今そう練習でいきなり外でやるとか前後の車がガコンガコンってぶつけたりとか
あイメージでね、
はい、それ一日やりましたね。
へえ、うん、免許持ってない人どうするんですか。その会社入ったら
免許持ってない人は多分そういう車使わなくちゃできない営業っていうのはやらせてもらえないんですよね。多分首都圏の営業オンリーみたいな感じなんですかね。
出世に響いたりするの
多分そうでしょうね。
免許持ってた方がいいですね、うん、
なんかでも結構みんなよく免停とかになってましたよ
えなんで。
いやその要は結構やっぱり急いで事故とかその違反とか
して。免停になった仕事どうするんですか。
大体その部長とかって運転してないじゃないですか。その部署の部長とか、はいはいはい、支店長とかって、うん、そういう人が運転手になる。
運転手になっちゃうんだ、うん、
気まずいですよね。それ1年とかずっとそんな感じなんですよね、うん、きっとね、うん、
前のちょっと前の上司があのなぜかその人が1万エクセルができる人で、あなんかなんとか部長ぐらい偉いのにその人はずっとエクセルのマクロ組んでたなその人一番うまく組むから俺がやったるわって言って、やったの見るとへーっていう組み方しちゃうんですでもあの斉藤君のこう営業の車って後ろに現金が何億円も積んであるわけじゃないですか、
はい、いや積んでない積んでない
金融だから
いや積んでないですよ。積んでないです。あ現金ゴルフバッグとか積んでありましたね。
なんで
だから接待用じゃないですかね、うん、多分
接待用
誰でも使っていいの。
そうそうそう、多分会社の多分会社のゴルフバッグってことだと思うんですけど。
じゃあその例えばお客さんが、はい、これからゴルフ行こうなんて言った時に、
はいはい、あまあ、これからゴルフ行こうはないんですけど多分費用を決めてゴルフ行こうって言った時にそれ使うこともあったんでしょうね。
車だけ乗ってけばすぐゴルフができる、
はい、
すごいな、
うん、多分 僕ゴルフ全然やんなかったんで、うん、分かんないですけど多分そうだと思いますね。あれ
あそっか、うん、ゴルフもやんなきゃいけないですね僕らもねゴルフ場で、はい、ねサイトの企画とか話しながらゴルフしてるとすごい優雅ですよね。
なんかいいアイデア思いつきそう
です、ね、次の企画だけでさシュパッと
ナイスショット
この前の記事さなんてそんなサイト見たくないわ石川君ゴルフやるって聞かなかった。
あそうなんですか。言ってましたっけ。
うん、あ、スミさんがやらせようとしてたのか。
ああはいはいはい、テングマン第2章、うん、あ
ゴルフ編ってテングマン第2章ゴルフ編って結構良かったですねか営業の接待とかでゴルフはなくても普通の飲む接待みたいなのあった。
何回かやりましたね。
飲む接待だとじゃあワタミとかじゃないんですよね。
じゃないですね。
どういうところにです
ね。いやでも何でしょう、何回か行ってうなぎ屋さんとか。あ
ーへー、
やっぱいいもの
を、いいもの食べてましたね、
うん、クラブとかに連れてくるんですか。その後
そうですね、クラブママがいるようなとこ行ったりもしましたし、一回だけ変な人いましたよ。なんか、うん、なんだっけな、僕4コマ書いて、そしたらお客さんの担当者にすごい喜ばれて、うん、それでなんか商談決まったってなりましたよ。
へ
ー、4コマ
接待
4コマ接待
その人がなんかすごい活躍するような4コマ書いて渡したとかじゃなくて、
じゃなくてなんか感性の赴くままに結構なんか なんだっけ、コップが汗かくとかなんかそういう内容
そういう
だった
んですけど。
接待カラオケとかもあるの？
あ、カラオケ僕は行ったことないですけれども、うん、ありますよね、そういうのね。
あ、これ言っていいのかな、まあいいか。あの三辻さんがさ、はい、あの取引先とオンラインゲームやって、それ接待行ってやってったって、あれは微妙だったかな、ね、
それわざと負けなくちゃいけないんですかね。
これはそうだ。
すごい。
接待でバンドやったことありますよ。
なんで、
お客さんが音楽好きで誰もバンドいないからやろうよやろうよって言って、一回スタジオ借りてみんなでなんかビートルズかなんかおじさんでセッションした
すごい
満足、満足
すごい喜んでます。その後なんか酒を奢ってくれて、
接待、接待なのに、
接待なのに、
その時あれパン食べてたんですか、ビートルズ。
ちゃんとしてたような気がしますよ。
そのおじさんはボーカルなんですか？
ボーカルでしたね。もう歌いたくて歌いたくてしょうがないみたいな感じで。
ああ、それで、あの工藤さんがね、学生時代のバンドのパートがパン食べるっていう、
あの役割
だったんで、ギター、ベース、ドラム、パン。で、それが接待でパン食べた。
ええ、役だったんですよ。メール読みましょうか。
はい。
ラジオネーム歌丸さん、
ライムスキャンの人ですかね。
あの二文字、漢字2文字の人ですね。
話かな。
こんばんは。
こんばんは。
残業中にいつも楽しく聞いています。私の七夕エピソードですが、2年前の夏に深夜残業していて、ふと給湯室の冷蔵庫のところまで行った時に、社長が私の冷凍庫のアイス盗み食いしている現場を見てしまいました。思わず私のアイスとつぶやいてしまったところ、すまんと言って次の日にファミリーパックの大きいアイスを買って返してくれました。それからしばらくはファミリーパックのアイスが減ると足しておいてくれたりして、人のアイスを食わないような生活ができました。
すごい盗み食いすぎ社長。
足しといてくれるのいいですね。
いいですね。
減らないアイスですね。あの人の深夜残業してるときに人の机の上の箱ティッシュとか使っちゃって鼻かんで、それが最後の1枚だとすごい気になる。めっちゃ俺使ったのバレるじゃないですか、
誰かが。
そうで、かあの買って戻してくれたことありますよ、橋田さんの机の上のティッシュ。
あ、昔ニフティ入ったばかりの時に、うん、
ティッシュなくなったの？
いや、入ったばかりの時って朝早く来なきゃいけないじゃないですか。で、僕だけ来てて周り誰もいなくて、うん、で、なんか記事書きたかったんですけど、カードリーダーがなくて、うん、で、横山さんの机に置いてあるやつ買って使ったんですけど、したらなんか SD カードのデータ全部消えちゃって、これ使っちゃいけなかったな。でそのちょうど前に前の仕事辞めてニフティ入る前に、うん、ちょっと休みがあったんで、うん、海外旅行とか行ったんですよ、うん、その海外旅行の写真とか全部消えちゃって、
うん、
すごい悲しい思い出です。
横山さんの机の上のカードリーダー多分俺があげたやつだな。これ買うと高いんですよとか言って嘘言ってあげたやつですね。横山さん高いの。こう
そんなこともありました ね、
ね。
すごいいい話が届いてます、ね。はい、ラジオネーム板さん、
はい、
高校生のある頃、高校生の頃ある雑誌のバックナンバーを集めたくて、本屋さんに月に1冊ずつコツコツと取り寄せを頼んでいました、
うん、
そうしたらある時本屋のおばさんが、もしよかったらこれ持っていかないかいと、これから先私が頼むつもりだったまだ持ってないバックナンバーを十数冊くれました、
うん、
少ないお小遣いをやりくりしていた私は夢みたいな出来事でものすごく嬉しかったのですが、どうしてそんなことになったのか未だによくわかりません。その後本は必ずそこで買っていたのですが、その本屋さんもなくなってしまいました、
うん、それなんかバックナンバーを
なんですかね。
なんですかね。
でも在庫で持ってたんですよね。
鉄道ピクトリアですかね。
毎月買ってたらあげたくなりますよね。
でも古本屋とかじゃないんですよね。
本屋さんって書いて
ある。ああ、取り寄せで。そっか、取り寄せでバックナンバーがあるやつですね。散歩の達人とかですかね。
さっきそこのあの蕎麦屋さん、うん、駅の中の蕎麦屋さん行ったら、なんか高校生が蕎麦サービスしてもらってましたよ。これ買ってきなよ。
あの駅の蕎麦屋って両方に左右にあるんですけど、どっち、あの駅改札出て右、
改札って右ですね。
ああ、じゃあ JR がやってるやつ。
そうです、はい。
あじさいだ。
はいはい。なんかカレーをその子は多分食べたかったんですよ、多分。だけどご飯が炊けてないとかだったっぽいんですね。だけどもうちょっとで炊けるから待ってるみたいな状況だったように見えました。
そば食ってる時にそば食わされるんですね、はい、先に。
ちょっと食いなよみたいな感じで。
お通しだ。
そうですね。いいなと思いました、なんか。
左側にも蕎麦屋あるんですよ、うん、
最近できたやつですね、最近、
うん、ちょっと前にできたやつ、そうそう、うん、あそこ前アイコンに似てる店員がいたんですけど最近いないですね。
僕あの隣にカレー屋さんあったじゃないですか。 あれは突然あの床屋さん1000円カットに変わってて、うん、僕カレー食いに昼行ったんですよね。あ食券買って、はい、買うカレー屋さんの、ね、うん、自動販売機、うん、同じところに自動販売機あるんですよ。さすがに入って見て気づいたんですけど、これまだ危なく買っちゃうとこだったなと思って。
あ、俺はそのカレー屋の最後の日行きましたよ。
最後の日あそこ美味しかったですよ ね、
美味しかったんですよね。
なんてパシフィックメールとか変わった名前でした
ね。あ、なんか変な名前でしたね。
洋風カレーですか。
うん、そう、ヨーロッパカレー、
いや、この1000円とかやって食券っていうかチケット制なんですか。
そうそうそう、
そうですね。
1000円とかやったことある？
置いたことないですよ。
ないですか。あります？
ないですね。
なんか俺1回ぐらいあります。1回か2回ぐらいありますけど、
なんかカットとかパーマとか全部チケットになってるんですか。
いや、もうカットしかない。
カットしかない。
お金入れたらレシートだけ出てくるんですよね、確かに。 それを持って並んでるみたいな。
この間カットモデル募集近所でしてたんで、なんか500円でやってくれっていうんで行ったんですけど、すごい面白かったです。なんだっけな、串をこう持ちながら切るじゃないですか、その串をなんかもうなんか10分に1回ぐらいポロンポロンポロンポロン、しかもすごい時間かかって面白かったですね。僕の髪切るのになんか1時間半ぐらいかかってました。
慣れてないから。
慣れてない感じですね、すごい。でなんかすごいいろいろ喋るんですよね。なんかこういう髪質の人はこうなんだ。あ、
それはない。教えてる人がそういうふうに言うの？
教えてる人じゃなくて、その切ってる人がなんか僕に対していろいろ言うんですよ、うん、こういう髪の人はこうした方がいいとか、こう切るのがいいですよとか。そんな
しょっちゅう串落とすようなやつが、
串落とすようなや
つがなのに、ごちゃごちゃこういう髪型はさなんて。
あれ面白かったですね。
前普通の床屋に行って1000円カットどうですかねなんて言ったら、すごいその人1000円カット嫌いみたいで、火つけちゃったみたいで、本当に10分ねえなんて、そんなできるわけねえなんて、なんかそんな大して検証もしてないのにさなんて、ずっとぐちぐちぐちぐち地雷踏んだみたいで。でもあれは面白かったですね。そこからそこの床屋行って同じ人で言うと、また文句言われないかなと思って、千円床屋どうですかとか言うんですけどね。あんまりもう乗ってこないですね。
最近地方によってはな、条例で規制してるみたいですね。
あ
のシャンプー代がないとダメって。新しく営業許可与えないみたいな。
シャンプー代ないんだっけあそこ。
ないです。掃除機ですよ、ね。
うん、そうだそうだ、ないね。掃除機ですって一時期通販で売ってたみたいなやつ。あ、軽量切るのはハサミか。
そうですね、ハサミで切って最後掃除機ですいません、ね、
時期なんか通販でなんか
あの掃除機バリカみたいなのありますよね。
あります
ね。ブホって吸い込んだ先に刃があって、で筒の長さ変えて、はい、ゾウゾウゾウってやるんですよ。
ありましたよね。
ありましたね。10年くらい前ですかね。
そうそうそうそう、10年くらい前にあって。
それで切れるんですか、ちゃんと。そんな 風任せとか吸い込み任せみたいな、
うん、なんか俺その頃10年ぐらい別のサイトでなんかカリスマ美容師にあれで髪切ってもらう企画をやろうって言ってなんかすごい無視された記憶ありますねなんかその頃カリスマ美容師みたいなの流行ってて、そういう人はああいうのでも切れるのかなと思って
多分上手なんでしょうねきっと。
どうすかね
特性が。
そうだな、前知ってる美容師にやってもらえばよかったな。
今斉藤さんがこそっと風任せって言ったのすごいうまいこと言いましたね。
ありがとうございますありがとうございます。
石川くん拾うね、なんか体育の体育の点があったね
言いたいこと言ってこうかな。
いいですよ
メール読みましょうか。
はい、はい、何分なんだかここね。
ラジオネーム次男だから次郎さんですね。
はい、いい名前ですね。
ですね、
うん、でこれぞペンネームって感じの。
多分本名もそうなんですよねきっとね。デイリーポタジェットの皆さんお疲れ様です、
はい、
今日も残業しております。今日は友達の飲み会の予定で友達が居酒屋で待っているので仕事を終わらせて合流したいと思っています。なので今日は聞けません。
じゃあ今聞いてないの？
聞いてないです。とりあえずメールだけくれて
るん
です
ね。
ポッドキャストでお聞きしますということでありがとうございます。
なるほどね。
お題の棚からぼた餅ですがあんまりありません。ぼた餅を人にあげたエピソードがあります。
あ、
野球観戦のチケットバックネット裏が検証で当選、でも仕事だったので行けず、友達にあげたら大層喜ばれた。
あ、そういうのいいですね。ぼた餅ってその比喩的な意味でね、なんか餅つき大会に出したことが始まるのかなと思ったら。
ひょうたんからコマっていうのとは違うんですかね。棚からぼた餅
一緒じゃないですか。しかもなんかウィキペディアとかで調べるんですか、ね、
調べましょうか、
うん、そんな物もらったことあったっけな俺。ないな。俺石川くんに昨日ラジコンあげたね。
ああもらいましたもらいました。なんかラジコンを今度使おうと思ってたらなんかお持ち合い2件ぐらいもあったんですけどなくて、どうも発売停止してたらしくて、でなかったんですよっつったら、うちにあるよって、うん、まさに僕が探してたものを林さんが持ってて、
かっこいい。俺が作ろうと買って買うだけ買って、これは大変だと思って掘り投げてたやつ。意外に難しいよねあれ。
ああパーツ多かったですね。
うん、
ひょうたんからコマ出ましたよ。
どういう意味ですか？
意外なところから意外なものが出ること。
ああ。
なんかあんまあれですかね。それでよかったみたいな感じじゃなくて、
そういうびっくりした、
そう単純に思いもよらないみたいな感じですかね。
トースターからたくあんみたいな感じですかね。
トースターからたくあんは嫌なことですよね多分。なんか
ビョンって
もう。
あ、兵庫丹からコマのコマは、うん、回すやつじゃないみたいですよ。
新宿コマとか、
ね、あっちか。
新宿コマのコマって何ですか、ね、
知らない。
馬らしいですね。
あ、確かに馬編の方だね。
はいはい。
あ、新宿コマ劇場のコマって何ですかね。
何ですかね。コマ
KOMA って書いてありますよね。
コマ KOMA
ミュージアムオブモダンアートじゃないですか。
コーマ
コーマ。みんな物もらってていいの？物をもらったことあるかな俺。
すごいささやかな。
はあ、はあ。
何ですか？来てますね。マルコメです。
あ、
どうもどうも。家族で串カツ屋さんへ外食に行って適当に注文したら頼んでいないものがテーブルに運ばれてきました。確かクリームコロッケだったと思います。こんなの頼んだっけと家族全員が疑問に思い店員に指摘したら申し訳ありません、それはそのまま食べてくださって結構です、代金もいりませんと言われそのまま美味しく食べました。
おお、
ささやかですよね。
いいですね。
そのくらいだったら結構ありそう。
ああそうか、うん、俺この前中華屋で隣のテーブルの人がこれ頼んでないよみたいな、あ、なんか違う水餃子じゃなくてなんか焼き餃子 頼んだのがこれ水餃子だって言って、うん、いらないって言って戻しそうとしたやつそれくれって言ってもらって食ったことありますね。あ、それは多分つけられてたと思う。それ食うって言って、うん、
でも人が食おうと思ってたもの食えるって結構嬉しくてそれ羨ましいですね、なんかいいタイミングで、
うん、隣の人なんかうまそうなもの食ってますよね常にね。
絶対食ってますね、うん、
あ、なんか何人かで食べに行って、うん、僕が頼んだやつ他の人が食べちゃって、うん、そして自分のも食べてるんですけど2つ食べちゃったんですよ、うん、でそれ僕気づいてなくて、うん、で知らないんでしばらく全然来ないなってで聞いたら食べたよって
食べた
よ。でそれ店員がかわいそうに思ってもう一個持ってきてくれました。
それも食っちゃったのその人。
それは自分で食べました。
その人は2つ食べたの、え、わざとなんですか。
その人は
忘れちゃってた。
何だったかな、
食いしん坊
なんか。でもいくつか頼ん、多分そのチャーハンとラーメンみたいなそういうでかいものじゃなくて細かいものだと思うんですよ。でなんかいくつか頼んでて自分がそれも頼んだんだと思って普通に食べちゃった。
あ、何、なんかちっちゃいもの、
あ、なんかでもずいぶん前にも忘れましたね。
なんかそういうものもらったりとかね。
コマ劇場の由来分かりましたよ。
何ですか。
コマは円形舞台がコマの回る姿に似ていることから作られたというだそうです。
あそこ円形舞台なんですか。全然俺なんか中入ったことないわそれは。もうそしてもう入れない、やってない
んですよね。ないですよね。うん、あの吉幾三のなんか舞台とかそういうのやってもらって、五木ひろしとか。
コマ劇場の横に噴水があるじゃないですか、はい、で、あそこの向こうにある映画館って屋根がこう丸いですよね。屋根がこう もんやなんかちょっと楕円なんですけど、あれっけなんかどっか終戦直後にどっかの航空なんか飛行機の基地の屋根だけもらってきてつけたからあんな丸いらしいですよ。
へ、
そんなの未だに使ってるってすごい話
ですね。大丈夫なんですかね。
なんかの倉庫の屋根かなんかもらってきてつけたって。適当だなと。ひょうたんからコマ的なね、ひょうたんからコマじゃない今日のテーマ違う、棚ぼたですね。
棚ぼたですね。
よく俺そうだ、くじ引き、くじ俺はよく当たりますよ。
あ
ー、
多分当たったことすごい覚えてるんでそんな人と変わんないんだろうけど、覚えててよく人に言うからちょっと当たってる。あの下から2番目ぐらいのタオルとか醤油がよく当たりますね。
ああ、
うん、
僕全然当たんない方ですね。
僕も当たんないですね。
懸賞とかも ほぼ当たったことないですね、うん、あの誰でももらえるってやつまでもらえなかったことあります。
ああそれすごいですね。
全員プレゼントが来なかった、
俺でもカメラとか当たったことありますね確かに。そうか、あれか、なんか当たったことないですか。
全然ないですね、そういうの。
石川君は、
なんか大学時代に、え、なんだったかな、なんかが欲しくて応募したら、うん、なんか下の方の章の広末涼子の図書カードが当たったんですよ。でこれいつかプレミアつくかなと思ってずっと持ってるんですけど、うん、全然つかないですね。
ついてつくんじゃないの、ついてない、
もうついてますかね、
うん、なんか欲しいものは別にあったんですね、
うん、多分もうちょっと上のなんかが欲しかったなと思うんですけど。
あ、そうだ、俺この前あの大山さんが今持ってるなんかソニーのカメラブロギーっていう、
はいはいはい、あのぐるっと撮れるやつ、
あれが欲しくてモニター募集に、なんかアピール自己アピール書いて送れってから結構頑張って書いて、はい、頑張って書いて送ったら、はい、あなた外れましたっていうメールが来て、その後そのカメラがいかに素晴らしいかってメールマガジンが来るようになって、まあ確かにすごいね角度の高い見込み客ではあるけどこの仕打ちは
腹立ちますよね、
うん、別のカメラ買っちゃったでもソニーのだけど、
うん、あれさ、あの日本酒のモニターも当たってませんでした
っけ。ああ当たった当たった、うん、あのなんか鬼殺し、
鬼殺し紙パック、
ああ、うん、言ってましたね、
うん、そういえばドサッと、あの天狗でビール当たったじゃん。 あなんかデイリーの飲み会で天狗に行って、はい、それからなんかもうすこなんかビールのなんかプレゼントみたいなってハガキに書いて渡したら、はい、俺と高瀬さんが当たったんだよ ね、
すごい確率ですよね、天狗って書いたなんかあの不在届が入ってたっていう、
うん、そうそうそう、うん、それから天狗からもメールマガジン来ますね、それから天狗です、天狗、うん、こんにちは天狗です天狗からメールが来て、もう天狗がね意外に顔文字いっぱい使うんですよ乾杯とか言ってビールの絵が書いてあるよ天狗安っぽいなと思ってなんか応募するとメルマが来ますね、
そうですね、
メルマが来ると行きたくなりますよね、僕あの温野菜のメ
ルマ俺も温野菜のメルマが来ますよ、
安くなる、安くなるんですよね、入ると
そうそう、
200円くらい安くなるんですかね、うん、でそうすると
あその場で入るとなんかね、うん、安くなる、ビール1杯タダとかになるから、うん、申し込むと、う
ん、メール来てで今ビールまた半額セール、
そうそう、
会員様限定みたいな、あ行くかっていう感じ、うん、
時々デイリーに昔よく出てた京奈っていう、はい、あの店の金沢さん、あのこのあのメルマガ始めたんだって、どういうメルマガって聞いたら、あの客がいない時にみんな来なよってあの知り合いにみんなメール送って今来たらビール一杯ただって書いて知り合い知り合いに送るって、それを多分メルマガじゃないと思うんですよね俺もメルマガ始めたよって言っててメルマガってどういうもんだか分かってるって
あでもなんか美容院行ってるとこが、うん、雨が降ると、う
ん、
メルマガ来ますね、
なんで
雨の日雨の日割引みたいなのがあって、あだから雨降ると今日、
まあ、
割引ですよ、
あれ雨の日割引って、
はい、
予約した時点で晴れてたら対象にならないですよね、その日その日飛び込みの人じゃないと、
あそうなの、
ね、そ
っ
か、
あ今日雨降ってるから雨降り割引なんだと思ってた、普通の料金でした、
ね、そんな雨降り割引ってそんな一般的なの、
僕の行ってるところありましたよ、
同じとこ行ってるの、
違うと思いますよ、違いますよね
あ確かに温野菜俺もすごい来ますね、
まめにメール送ってきますね、温野
菜大体ね12時15分に送ってくるんですよね温野菜って
お昼の、
お昼の温野菜831円飲み放題ですよ、野菜って、
うん、ああ
今これもうやってないのか、
あそこ温野菜って野菜食べ放題ってあるじゃないですか、
あれで
ソーセージも食べ放題なのしてました、
最
初1個だけちっちゃいちょっと持ってくるんですね、あれこれソーセージくださいって言ったらタダで持ってきてくれました、
小ネタじゃないですか、
小ネタですね、一応写真撮ってあるんですけどね、あまりにも狭すぎるかな
温野菜ってメジャーなんですかね、今温野菜、温野菜
っ言ってましたけど、
温野菜あの牛角グループがやってるしゃぶしゃぶ屋さんですよね、
あ牛角グループなん
ですね、レインズが、うん、レッドロブスターもレインズですよね、
あなったんですかね、
成城石井もね、うん
あ、うん、え成城石
井、うん、
がそうなんですか、
確か、
へえ、
あれ違ったっけ、
いやそんな気がします、うん、言われてみたら
AP もそうだよ、
一時期そうだったし、今持ってるんですけど、 AP はそっか
ファミマが売っちゃったんですね、
すごいですね、
だから漏れなくね AP にも牛角キムチが一時期置いてあったシーンでしたね、そういうシーンもあんのかな、うん、
牛角アイスとか、
牛角アイスとかね、
うん、メルマガじゃないですけど、この間あのみんなで半額チケットで飲みに行ったじゃないですか、
はいはい、
なんかある居酒屋の半額券を僕もらってきて、はい、じゃあみんな飲みに行こうって、
半額だから行こうって、
はいはいはい、
って言ったらものすごい安かったんですよね、
安かったですね、1人2000円ぐらいですよね、
かなり飲んで2000円で、しかも帰りに半額チケットがいっぱいもらえたって、
そうですね永遠に半額ですよねあの店あの自分で石川君が半額チケットあるから行こうって言って行っといて、ものすごい道迷って、はい、あの明らかに店と違う方向にみんなを誘導してる時はすごい
もうそれ行ってる時点で分かったんですか、
俺うん、はい、俺は店の場所知っててへえって
しかもすっごい分かりやすいところですよね
方向音痴。
僕結構だダメですね。
あ、
結構というかかなりですかね。でもデイリーって割とその点は強者が揃ってるじゃないですか。
方向音痴？
横山さんだけかな。
ああ、横山さんは方向音痴だね。
だからそんなに売りにはしてないんですけど。
そっか、まあ北村さんも方向音痴だしね。
ああ、はいはい。
斉藤君は？
僕も割とそうだと思うんですけれども、うん、でもみんなすごいんですよね。
うん。うん、横山さんはエレベーター降りるとどっちが自分の席だか分かんなくなるって言うけど
それすごいですね、
うん、
閉じられた環境だけど、
うん、エレベーターホールが左右対称なんですよね、
う
ん、
あ、
で
いやそれでもね横山さんの中のエレベーターってこうタイムショックの椅子みたいにぐるぐるぐるって回りながら僕イメージなんですかね、
螺旋を描いて
そうあ、でも確かに分かんなくなる人会社にもいますね。他に
方向音痴じゃないですけどトイレの男女間違っちゃうことがよくありましたね。記事にもしましたけど、
あ、
なんかその会ごとになんか男女のトイレ逆になっているところがたまにないですか。
なんで、ま、間違えちゃうときたまに、
はい、
でもまあ過去に2回ぐらいあるありますね。
で
トイレの男女、
はいはい、
全然景色違うじゃないですか、女性用って、
はい
はい、え、ここ何っていうのは。
あのスーパーマーケットとかのトイレ、女子トイレって子供連れて入るように小さい便器なんですよ、小便器、
はいはい、
随分ちっちゃいなと思いながらなんだこのトイレと思いながら
用足してたんですか、
うん、その時に初めて知ったそういうのがある。
俺前小野さんと大北くんと俺3人で、はい、3人で並んで間違えたことあるな、そういえばなんか水元公園で撮影しててトイレ行くって言って、
はいはい、
3人並んで入って3人あ違うって
みんな何も見てなかったんですね。
うん、あのバカっぽなんで誰も気づかなかったんだろうな。トイレの男女間違えでも2回ぐらいしかないか。他になんか方向音痴的なものあります？なんか、なんか間違えるとか。
あと電車とかだったら僕ちょくちょく逆方向乗っちゃうとかありますね、慣れてるとこでも。
ああ、なんかそうですね、いつもの乗り慣れてる駅で逆方向を乗らなきゃいけないとかになると、
うん、
間違いますね。
間違いますね。でもそれ方向音痴の話じゃないですね。
慣れですよ、
ね。慣れですね。
僕もあの大井町駅からまっすぐカルカルに行くときに、うん、いつも大井町駅からあの JR 県浜東線で行ってるんですけど、下降りるのに間違えて
乗っちゃうこと
あります。何回もありますね。
あ、そう、大井町は間違いますね。
うん、一回入っちゃうとあれ出れないんですか。
お願いしてすみません間違えましたって。
また君か。電車って始発の駅で始発の電車乗って思ったのと逆向きに電車が進み始めることってないですか。
思ったのと、はいはいはいはいはい、はい、
でも最近あんまないか。
あの地方に行ってスイッチバックっていうか、
うん、
しばらくの間後ろに向かって走るところがあるじゃないですか、はいはい、でいつ全部後ろ向きになってて全然知らないで前向きだと思って逆に進むとすごいびっくりします。でどうしたらいいのか分かんないです。これひっくり返さなきゃ いけないんじゃないかなと思ってドギマギしてると次の駅で、
ああ、はいはい、
ええ、
俺ドギマギしないで逆だ逆だって椅子ガコンってひっくり返ってその隣に逆向きになっちゃってあーあーっていうのはなよくありますね。反応がスイッチバックですよね。
あ、うん、青森もそうですかね。
青森もそうですよね。古賀さんの地元の反応も、うん、
あのなんか方向音痴じゃない人って地図回さないっていうじゃないですか、うん、
あ、
本当ですか。
俺方向音痴では全然ないんですけど。
回します？
地図回さないですね。そういえばもう地図見てあんまり歩かないけど、でも回さないですね。
頭の中で回すんですか。本当に回さないんですか。
俺結構ね、ここ自信ありますよ。道迷わないですね。
あの英語が分かんない人は、その英語を頭の中で翻訳するからダメだって、日本語に直すからダメだって言うじゃないですか、うん、そういう感じなんですかね。地図を頭の中で回してるからたどり着けないんですかね。
いや俺道に迷ったことないから分かんないな。あの英語できる人は「あ」がついたものと「あ」がついてないものが見分けられるって言いますよね、言うよね。
あがついたもの、
あってあの一つのってい
う、そうそう、「あ」ドッグと「ドッグ」とかをは別物に見えるらしいんですよね、英語圏の人には。いや俺も今曖昧なことで昔学校の先生に言われたんだよな、何かな。
あ、フランス語ができる人ってこう女性名詞のものは女っぽく見えるんですかね。
ああ困るね。
困りますね。
英語でもみんな猫はみんな C だもんね。猫は女性扱いじゃないですか。
英語でも、
英語でそう言わない。
ああ C ってあの彼女の C、
彼女の C、
キャットの C かと。
ああ、うん、そりゃ C だろう。
どこやっていい。
なんかミーいや違うな、アドックっていうと、俺が中学校の時なんか先生に言われたのが、はい、アドックだと犬なんです、一匹の犬なんだけど、はい、アがなしでドックだと犬肉の塊だって言われたけど、絶対それ嘘ですよね。そんな風に見えてるわけないですよね。
で、話じゃないですか、あのハッピーニューイヤーの先にあってつくじゃないですか。あれっておかしいらしいですね、欧米の、あのアメリカ英語の人から見ると。
あ、そうなんですね。俺もなんでつくんだろうと思ってたんだけど、
なね、あのハバメリークリスマス&アハッピーニューイヤーの時はつくらしいんですよ。ただハッピーニューイヤーだけの時はあ、なんかどう考えてもつけるのおかしいって。
ハバナイスデーの、
そうそうそう、 A らしいですよ。
あ、
それを日本人がなんか途中だけ見ちゃって、うん、書いちゃったんじゃないかっていう。
あ、明けましておめでとうのアっぽい感じですかね。あ、ね、あ、
クリスマスの X に点つけたらダメって言いますよね。
あ、ハッピーニューイヤーってひらがなで書く人っているじゃないですか。
はい、
俺スマップの中居君で絶対あのハッピーニューイヤーってひらがなで書きそうだなって。
あの世代のヤンキーの人ってひらがなで書いて
る。うん、なんか、うん、多分だろうなって、ね、思い込みで。ああ、そうか、ああ、つかないですよね。
方向音痴のメールがドドッと来ました。ラジオネーム伊藤さん、
うん、
京浜東北線の行き先の大宮と大船を見間違えて、
うん、あ、
漢字の大大だけしか見てないんだと思います。あの音も似てるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
俺は全然わかんないわそれ。あ、でも紛らしいですよね、
うん、
大崎とかね、うんうん、大船と大宮が分かるよ、
はい、
うん、大船、ほほ、みんな方向音痴なんですかそんなに、
うん、ドドッとってますけど2通でしたけど、
会社のとあるエンジニアが方向音痴で、割とエレベーター降りるとどっちか分かんなくなっちゃうタイプの人なんですけど、その人前サイト作ったらやっぱりなんかすごい複雑な画面遷移になってて、やっぱ方向音痴なのかな。へえ、ここにつながるんだみたいな。そっか。
こちらのラジオネームメガネガオさんは方向音痴です、うん、それに加えて左右が分かりません。
分かんないですよね。
右側のとか左側にあるとか言われるとまず手を見てしまいます。
あ、
手を見ると分かります。
お箸持ってる方とか、
うん、なんか昔大山さんでしたっけ、誰かが自分のブログで調べてましたよ、その
何
が、なんか右左を判定するときに何を思い浮かべるかっていうの。
ああ、
大山さんでしたかね。
確か大山さん
見た記憶ありますね。
なんか僕は小学校の頃に教室の黒板の両端に右左って、うん、書いて貼ってあって、 右って言われると一回そこ経由しないと分かんないですね。
あ、
腕時計って左に、男は左につけること多いじゃないですか。
はいはい、
あ、工藤さん逆だ。
本当
なんですよね。腕時計の代わりに箸とかこうつけとけば分かりやすい作戦ですよね。
箸持っとけばいいんですね。
なんかこう腕にこう腕時計みたいに輪っかになってて箸がプバッとしてるものがついてれば
右って書いてた方がいいですね。
そうっすね、右と左ってあと漢字が似すぎてますよ。
そうですね、
これ良くないですよね。
L と R はコンタクトするようになって覚えましたね。
ああ
、使いあれ分かんないと分かんない
とか、うん、あ、右と左って書き順違うんですよね。
あ、脳から書くか。
あ、はいはいはい、
あ、そうなんですか。
そんなとこで差別化しなくてももっと、ね、形変えてくれれば。
左右分かんない人なんとかっていう呼び方なかった、もう曖昧なこと言っちゃった石川君に調べてほしいんですけど、左右分かんない人のことをなんとかっていうって呼び方なかったっけ。
差別用語っていうか、
なん
か、
うん、違う、なんか病気っぽい名前になってて、
病気っぽい、
そんなと思ったんですよね。上下分かんない人いないですね、でもね
そうですよね、
大変ですね。
上
左右、
僕はあの免許書き換えの時に、うん、あの視力検査やるじゃないですか、
はい、
筒覗いて前のおじさんが一生懸命前って言ってるんですよ。でもう一回言ってくださいって言ったら前って
上のことですかね。
わかんないですね、どうなんだろう前ってどっちだろうって。 上ですよね多分ね。
上のことだからおじさんきっと俯瞰で見てる感じなんですかね。
あ、
斬新だな。
神の目持ってる。
それはそういう試験もありますね、うん、前
下だったら後ろなんでしょうねきっとね、
うん、ああそうですよね、うん、上から見てんだ。
検査として指で指してくださいって言ってましたね。
あ、前の会社にあの上田さんって人がいて、電話でなんか取引先の人とすごい揉めて怒ってて、
はい、
上田の上は上下の下って言ってましたけど、ね、名前をなんか説明するのにそれ下だってみんなが周りにいる人がそれ下ってエキサイトしすぎてわけわかんない
ですね。僕名前説明するときにあのヒロはあのなんとかのヒロですっていうときに、うん、間違えて五木ひろしのひろしですって言っちゃったのね。五木ひろしってひらがななんですよね。
そうです。工藤貴弘っていう名前、
う
ん、
そうね、
名前が斉藤なんで、うん、斉藤って言葉を使われるとビクって反応します。俺かって、うん、はい、インターネットのサイトもそうだし、あと営業やってると入金サイトとかって言いますよね。
ビクって
ビクってもうすごいサイトのことで上司が怒ってると全部ビクって
し
ちゃう。それ僕一時期調べようとしてて、
うん、
僕石川なんで、うん、四角って言われると、うん、石川くんって思うんですよ。
え四角
四角四角って言うと石川くんって聞こえて、
あ、バンなんか反応したくなる
はいはい。だあの小学校の時とかにあの教科書の練習問題とかやってる時に、うん、あの当てるじゃないですか、
うん、
じゃあ四角の一番誰誰みたいなこと言うと、はい、毎回僕かなって思うすごい損してましたよ
そういうふうに名前と間違えられるものを、ま、集めようとしてた。
集めようとしてたんですけど、
ビクッとするもの
そんなのないって言われてやめました。
石川君一時期企画会議でよく分かんないアイデア一時期出してたけど最近言わなくなったね
そうですね、あれでも結局やんないなっていうのが分かってきましたね。
なんかオフサイドが一番分かんないのかな
オフサイド
オフサいろんなものにオフサイドを探したいって石川君が会議でよく言ってて、
はいはい、先走りすぎみたいなイメージですか。
あれ何でしたっけ。
いやで、うん、サッカーオフサイドはサッカー以外にも彼があるって言って、はいはい、どんなのって言うとカップラーメンを、はい、カップラーメンの蓋ペローって開けた時に、
はい、
スープの火薬の小袋が途中まで出てきたらオフサイドって言って、はい、全然分かんなくてそれがそういうものを探したいんですって言ってて全員いいとも悪いとも言えずでその時図解まで設置
しましたね。
で火薬の袋とあとスープの袋が二重にこういう風になってたらこれはオフサイドじゃないって言ってて
忘れましたね。あとなんか対面に座ってる時に、うん、なんかテーブルの半分より手を出して向こうのご飯取ろうとしたらオフサイドみたいな、うん、そういう話もしましたね。
で出しゃばりすぎみたいな、前に出すぎ的な、
決まった線を越えてたらオフサイドってことなのかな、
うん、そういうことだったんでしょうね、うん、そうラーメンの例がどうだったか忘れちゃったんですけど、
分かんなくてよ出てこないんじゃないですか、蓋ペロッと開けて袋が、
いやなんかそれはあるあるって感じでしたよ僕は。
いやあれ謎だったね。例えばなんですかね、あのカップラーメンじゃない、あのでポットのお湯がどれぐらいあるみたいなこう覗き穴にお湯の線が下の方だったらオフサイドとか、あじゃああれが覗き穴よりもいっぱいお湯が入ってて、覗き穴よりもが全部こうお湯が入ってる状態、
それは違うじゃないですか、
それオフサイドじゃない、
ただのお湯の入れすぎじゃないですか。分かんない、でもちょっと当時の感覚を僕も忘れてきてるんでちょっと何とも言えないですけど。
ああそれ謎記事ないね最近ね。
最近だとあの T 斎藤さんが、
うん、
何でしたっけ、豪華に過ごすでしたっけ、なんか、うん、
ああ優雅な夜、
あ優雅な夜か、 あれ分かんなかったですね、
ああ、うん、あの辺斎藤さん時々よく分かんない送ってきて面白いよね。
エクセルのやつもよく分かんなかったです、
ね、ああ
エクセル起動、うんうん、声が出てないでした
っけ、そうそうそうそう。
なんかオークスの記事も出だしがなんかすごい、うん、なんか不思議なことが書いてあって、
なんかいきなりなんか
ビジネス書とかを読むんだったら私はでっかい木を見ていたいって書いてあって、
あれがいきなり拗ねてましたよね、なんかね、
どうよかったですね、
うんうん、なんか2巻から読んじゃった感じしますよね。
あれなんかあった
のかな、なんか前あったのかなって。今日1984の3巻が発売ですね。
そうですね、
うん、
並んでたらしいですね。
あ、そうなんですね。3巻から読み始めようかな。
ちょっとさっきの左右のか分かんないやつ
長いですか、あじゃあそんな話はなかったってことで、
はい、
さっきあの反応の話が出た時思い出したんですけど、あのプリンスホテルって、
はい、
いろんな赤坂とかあって、一番最上階にあるラウンジをトップオブ赤坂とかトップオブなんとかって名前なんですよね確か。あの、で反応のプリンスホテルのてっぺんはトップオブ反応なんですよ確か。それがちょっと面白いなって俺は思ってね、言わなきゃよかったな、今反応の人をちょっと傷つけただけだったなと。古賀さんバイトしてたらしいですよ。
ああ。
トップオブ反応、
トップオブ反応、あの まずいとんかつ屋さんでバイトしてたって言ってましたね。それは違う店です、 あれは駅ビルって言ってましたかね。
そうなん
ですか。まずいとんかつ屋で、とんかつ屋がまずいって、
そうですね、
お母さんがたまたまなんか食べに来て、
うん、
これまずいわねって
えそのとんかつ屋ってこの店、うん、
あ名前わかんないですね、
あ違うんだ、うん、今ちょっと名前を伏せて、うん、あ逆違うね、なんか小川さんがパン屋でバイトしてて、うん、まかないのパンがなくなって、そしたら店長が横のカツ屋ってあのよくあるカツ丼屋さんからカツだけいっぱい買ってきたっていうのを聞いた、はい、聞いたことがあって、肉だけ食べたみたいな話
も、おやっぱアメリカンな感じ
ですね、アメリカンですよね、うん、肉オン肉ですよね、斉藤君は肉食べますか。ぼんやりした話を、
鶏の胸肉ばっかり食べてますね。
ああ、安い
ですね。安いんですよね。
これこの前聞いたんだけど、馬場さんって実家に行くやらしいよ。
はい、あ、そうなんですか。
うん、だからだからあんなにね、なに筋肉ついてんだよ。
ああ。
だってさ、あの小川直也ってあの、はい、格闘家はこの辺の肉屋の息子なんらしいんですよ。
ああ。
あの辺あの会社の裏に焼肉小川ってあるんですけど、
はいはいはい、
噂によるとあそこが小川直也の実家。
あそうなんです、
なんか卸、小川っていうなんか肉の卸の会社があって、はい、そこのお店らしいんですよ。で小川直也はそこらしくて、あと北島康介も肉屋じゃないですか。
はいはい、
やっぱ肉屋って強いんだな。
そうですね、
やっぱ肉食わないな、
いっぱい食べさせられる、ちっちゃい頃から。
そう、
あの僕の 高校の同級生に寿司屋さんの娘がいたんですけど、そこの金魚すごいでかいんですよ。余ったマグロとか食われてるから、
本当
あの鯉みたいにでかいやつでしたね。
金魚って餌あげればあげるほどでかくなりますよね。
ですね、そうらしいですよ。だから
余ったマグロを、
マグロを、
あの魚類の王様を
すごい逆さまですね。
もうなんか生態系をね、
そうですね、乱してますねそこ。ね、
食物連鎖をね、
怖い話。
金魚とかって、あ、金魚は海にいないですよね。
いないですね。
うん、いや、あれぐらいの魚だったら、カツオが口開けてバーって通り過ぎたら食われちゃうのかなって。
そうですよね。クジラとか。
あ、
うん、広末涼子のテレカ私が欲しいですっていう。
図書カードですけど、いいですかね。
春にれさん。
じゃあ。3万ぐらいどうですかね。
ふっかけた。
確か500円のやつですね。
図書カードって今でも使えるの？
え、使えないですか？
わかんないけど。あ、使えるのか。
わかんないですね。
端末って今ありましたっけ？昔レジの横にありましたね。
ありますよね。
今ありますかね。
最近でも使った覚えないですね。
クオカードも使えなくなっちゃい、使える店減ってますもん
ね。そうですね。
うん、
今セブンイレブンってもう使えないんでしたっけ？セブンイレブンは使えるんでしたっけ？どっかコンビニが、
うん、
へ、
本屋さんのレジって、うん、なんであれ中央に一つみたいな感じになってますか？
ああ、そうですよね。
あれ、
明細お願いしますって言って、
そうですね、
あれ前なんか読んだんですけど、
はい、
忘れました。
あ、気持ち悪い。
なんかでも、あ、なるほどねって思いました。
お金をやり取りする人を一人だけにするから、え？お金の管理を一箇所にしたいからですか？
そうなんですかね。
あれなんか非効率っぽく見えて、なんか
そうだよね、うん、
デパートもそうですよね。
あ、そうですか。
あの、そういうところありませんか？物を買ってこれくださいって言ったら、そのどっかずっと中央のところまで行って、うん、お釣り持ってくるみたいな。
ビッグカメ、あ、どうぞ。
わかりました。レジ、会計する一連の流れの中で、カバーかけたりとか、いろいろやることが多いじゃないですか。で、お金を触ってる時間がすごい短いんで、そこだけ切り出して一個に集中しても、こう、もたつかないらしいんですよ。
あ、その方が効率的。
そうそうそう。だそうです。
なるほど。
なるほどね。じゃあ、そっちの方がいいのか。あの、この前俺ビッグカメラで大きい買い物、まあ買い物した時に、そうするとレジにこちらどうぞ並んでくださいって言って、ビッグカメラの店員さんがレジに案内してくれるじゃないですか。
はい、
あの売り場から、
はいはい。
その時なんかその人がうっかりなんか折り返しのレジの列の真ん中ら辺にここどうぞって言って、行っちゃって、はい、俺と店員さん2人で怒られました。
周りから。
そう。
しょうがない。
店員さんも、あ、すいません。本屋さんみんなそうですね。
そうですね。
遊林堂がそうですよね。
遊林堂。
純駆堂もそうですね。
純駆堂もそうか。
そうですね。
遊林堂ってカバーの色を選べるところですよね。もう
そう
しおりの、
しおりの、しおりですか
ね。しおりの色とか選べるとこですかね。純駆動って社長が工藤純なんでしたっけ？
社長のお父さんでしたかね。
うん、
工藤純。
で、純駆動、うん。あれの話は本当かなってずっと思ってるんですけど、なんか、本当は違うんだけど、なんか、
面白いか。
なんか本当は違うんじゃないかなって。うん、だって無理あるじゃないですか。
そうですね、
お父さんの名前でしかも逆って、
うん、あ、でもウィキペディアにはそうだって書いてありますね。
あ、純駆動、
はい、確か僕本人の文章でそれ読んだことあります。本人書いてる
んですね。あ、そうなん
だ。だいぶ昔ですね。高校生くらいの時とか。
本当はなんか中学校の時好きだった女の子の名前とか、ね、
俺と結婚したら、
ね、
純ちゃん、
うん、しまった、結婚しなかった。お父さんの名前ってことにしちゃえ。いや、純駆動はいい本屋さんですよね。
いい本屋さんですね。
ああ、これあれですね、高校音痴のネタですけども、
はい、
ラジオネームハト特急さん、 私はかなりの方向音痴です。車で移動していると皇居周辺を走っていると方角が分からなくなります。
あ、
でも鉄道が好きなので駅と同じ地名だと大体の方角が分かるのですが、うん、飯田橋とかだと、あ、今飯田橋にいるんだみたいな感じですよね。あ、今でも真逆の方向にいたりします。このことを田舎の知人と話していて、京都人や神戸人は山の位置で方角を判断しているので間違えやすく、特に京都の人は中心部は南北か東西の道だけなんで斜め方向や環状道路で方向感覚がなくなりやすいのではないか、結論を出しました。僕も札幌にずっと住んでたんで、東京まっすぐ行った道が変なところに行ってるのってやっぱりすごい今でも違和感ありますね。頭では分かってるんですけど慣れないですね。
神戸ってあのスーパーの中でもあの道案内とかで山側こっち、
ああ書いてあるね。
スーパーの中
ですね。スーパーってデパートか、はい、とかの中でもこっちが山側ですみたいな案内出てますね。トイレこっちみたいな感じで、
うん、あ、俺神戸でそれ見たわ、うん、山側って書いてあるの。
あのニフティもベルポートもイトーヨーカドー側とかって言ってあの会議の場所
を聞きそうですね。ビルが割と横長なんで、あのヨーカドー側っていう人もいるけど、俺いつも女子トイレ側って、男子トイレ側、女子トイレ側って言いますね。
そっか、前の会社海に面してたんで、うん、海側って言ってましたね。
山側って？
山側とは言ってなかったかな。なんか海側、海じゃない方とか、そんなんですかね。
俺前の会社モノレールとゆりかもめに挟まれてたんでモノレール側とか言ってましたね。モノレールの方とか
面白いですね、うん、この話、
うん、そう、結構ありそうですね。
集めたいですね。
象、うん、側とか言わないですかね、動物園で会議室と
か、うん、あの動物園に働いてる人は象、ね、の近くとか言うんでしょうね、う
ん、きっと言うんじゃないかな。カバ側とか
でも動物園で職員同士の話をするときはきっとそうでしょうね。ライオン係のなんとか、あの開発のなんとかさんとか営業のなんとかくんみたいな感じで、うん、トラのなんとかさん、
ライオンのなんとかさん、
う
ん、
出ますよね。
ハゲタカのなんとかさんとか、
だんだんニックネームみたいになってきます
ね。あ、なんかツイートが来てますね。
ツイート、
ツイッターの方にツイートで、有林堂のブックカバーで今でも色が選べます。
ツイートとか言って
昨日ツイッターのドラマやってたみたいですね。
あーあー、来ましたね。
何それ、どういうの。
なんかツイッターで初めて会って恋に落ちるみたいな話だよね。
へえ、あのカルカルでみんなで見てたやつとは違うの。カルカルでなんかドラマをみんなで見て、フジテレビのドラマみんなで見て、
それ
つぶやこうみたいなの、
うん、あ、それは昨日やってたんですか。
あれ、
それは違います。違うんですか。
ああ、それはなんかずいぶん前にやってたと思う。3月ぐらいにやってた気がするんですよね。
パブリックツイートでしたっけ。
うんうんうん。で、それ出会い系のツイッターみたいなドラマやってたんですか。
やってましたね。で、なんかその日のうちにみたいな人がいたりとか。
うん？ツイッター
男女が
男女がツイッターの中で
初めて会った。
会って、
うん、その日のうちにみたいな。
その日のうちに、いよいよ共にするみたいな。これ遠距離的に言えばいいほどやらしくなりますね。
で、みんなそれについて悪口言ってるんですよ、ツイッターで。
あ、そうなの。
なんか言ってましたね、そういえば。
見なきゃいいのになって。
連携ツイッターみたいなのね、始めたいですね。出会い系
ツイッターってみんなそんなに出会ってるんですかね。
出会わないんじゃないですか。出会うのかな、
うん、すごい昔に知り合いだった人にを見つけたりしますね。でもね、
ああしますね。
よく覚えてんなみたいな、
へ
え。あ、ラジオネームトマスさん、うん、私の通っていた高校は城跡に立っていたので内堀側外堀側と教室を変わってます。かっこいいですね。
かっこいいですね。
いいですね。
海側山。
ああ山手線の内回り外回りって分かんなくないですか。
あれ分かんないですね。
右回り左回りとかにしたらいいですよね、
うん、内回り外回りって割と電車用語っぽいよね、
うん、そうですよね。
外回りが池袋から下ってくるやつでね。
そうですね、
うん、つい池袋試験で考えちゃうけど池袋から新宿の方に行くやつが外回りですか
でしょうか。も
うそうですね。
あそうですね、うん、
島式ホームといったところで考える五反田で考えると
五反田で考えると確かに品川行く方が外側走りますよね。
そうですね。
あれ駅っていっぱいあるじゃないですか、うん、駅の場所ってみんな把握してるんですか。あの地図上で大体どの辺にいるかっていうの。
あ確かにあの地下鉄とあのターミナル駅ならいいですけどもちょっと離れてるところでどの駅が近いかってのすごい迷いますよね。
そうですよね、うん、でここ乗り換えできんのってすごいびっくりすることありますね。
あの乗り換え案内じゃ出ないくらいの距離のところで乗り換えでき
るってことです
ね。都心であんまりこう降りたことがない、まあ、駅と駅でしか降りたことがないところ例えば、まあ、虎ノ門で降りて虎ノ門周辺のビルにしか行ったことがなくて、うん、霞が関とかも霞が関で降りてその周辺しか行ったことがなくていざ歩いてみるとものすごい近くてなんか得した気分ワープした気分あ違う街にもう行き着いたっていう気持ちになりますよね。
あみんなやっぱそうなんですね、
うん、
意外に遠いこともありますよね。僕はあのこの間砂浜歩いた時に、うん3つ砂浜並んでて地図で見たらすごい近いんですよ。で駅も1つ飛ばしだなと思ってものすごい遠くに歩いても歩いても着かないんですよ。
俺も埼玉で道に迷ってすごい歩いたことあんな寄りの方で
山奥ですよね。
寄りはね遠かったかいや大体あのあって方向はあっててこっち行くと駅、はい、次の駅だと思ったんだけどやっぱ駅と駅の間がすごい長くて、ですか告知関係みたいなのあるんですかね
イベントですよね。
あイベントがありますよ。チケットも70枚って書きましたがちょっと水増ししました。もう70は超えてんじゃないですか ね、
そうですね先週くらいでした
っけ。そうですそうです、うん、あの気持ち悪いバナーが載ってますんですか、ね、明日またあの土曜日の夜の謎の生更新やりますよ。
明日僕も出ます
あれがあのなかなか盛り上がってるのか盛り上がってないのか分かんないんで今度から盛り上がってるところは明日からユーストリームで映像だけ流すことにしましたでも相変わらず内容は文字で
打ってるだけですよね。
そうですわはははははって俺がこう笑いながら打ってるとことか
今まで多分ない試み
ですね。そうですね雰囲気をやっぱ雰囲気伝えるにはああいう映像がね、あったらいいんじゃないかなって。
あの見えるラジオって面白いじゃないですか。あのラジオのブースであ のそれがネットで映像見れるみたいなの。
そうなの。
あ
見えるラジオ。
見えるラジオ。あのなんかネットで FM 東京とかスペイン坂スタジオとかってたまに映像付きのやつ。
ああ。あのタクシーの上にこうミローって流れてる
やつじゃなくて。じゃなくて映像が見
える。へえそんなのあるん
ですか。ただのラジオなのにテレビともみたいな感じ。面白いですね。不思議な感じ。
それってあの見る人をどうやって見たらいいんですか。2つウィンドウ上げて
あそんなこと全然考えてなかった。そうですね、うん、どうしたらいいかな。2つウィンドウ上げるんですかね。
です
か、うん、あんまりこうこっち側のブラウザーっていうかページでウィンドウの場所とか固定しちゃうのもねあんまり良くないかなって。みんな好きなところにウィンドウ配置して見てもらうのがいいかな、うん、
マルチタスクです。
そうですきっとね、それやりながら別のソリティアとかもきっとやってるだろうから
ソリティア結構ちっちゃくしないとダメです、ね、
そう斉藤さん、T 斉藤さんが ソリティアにハマってるって聞きましたよ、この前。
僕、未だにソリティアのやり方が分かんない。
ああ、まあ言ってたね。
前ってなんか怒られた気がするんですけど、林さんに。なんで分かんないですか
僕も分かんないですね、ソリティア。ね、あの、マックじゃないですか。
はいはいはい。
ああ、そうか。
多分その違いだと思う。で、ソリティアのルール、ネットで調べようとすると、なんか本格的なソリティアのルールばっかり出てるんですよ。
ああ、はいはいはい。
ヨーロッパでは、みたいな。
クロンダイクでいいんじゃなかったでしたっけ。
え、あれクロンダイクっていうの。
クロンダイクっていうゲーム名だったような気がします。
歌舞伎の演目みたいな名前ですね。
全部カタカナです。
あ、全部カタカナ。
はい。
クロダイク
なんかトランプの一人遊びのことをソリティアって言って、うん、その中の一つみたいです。
あ、うん、じゃあハッピーニューイヤーみたいなそういう勘違いなんですね。
そんな感じ。マックってなんかついてませんでしたっけ、ゲーム。
ジグソーパズルついてたじゃないですか。
あ、ついてましたね。
あれ面白そうでしたね。今ついてないの。
ついてないんじゃないですかね。あるのかな。パリンって割れるみたいなやつですね。
そうそうそうそう。あ、そうなんでしたっけ、
うん
うん、なんかグラフ計算機みたいなのついてませんでした。
グラフ計算機、
漢字トーク時代ですけど、うん、なんか二次方程式とか入れると、うん、グラフビヨーンって書いてくれるんですよ。
へえ。
それなんか結構面白かったよな。
中学生が宿題にしか使えない、
うん、二次方程式とか確かにグラフビヨーンっていうのをやった
りありましたよね、
うん、忘れてたわですね。ゴールデンウィークですね、もうすぐ、
はい、
また企画も適当に考えてるんで、はい、ぜひ見てくださいっていう前にまだラジオはいっぱいあるんですよね。
そうですね、
今いるほどでもなかったですね。
2回あるんですか。
2回あるんですか。
でも今日決めたからちょっとテンションが高まってるところです ね、 今
もう大丈夫って感じになりましたよね、
うんうん、
また編集部の方が一人っ子みたいな、
うん、やめたそれ。
あ、じゃあ
それやめたない。あの勝手に食べ放題みたいなやつ、
ああみんな、
ああいうやつを
年末でやった、
うん、あのいろんな人に協力してもらえる。斉藤君の名前も入ってたよね。
あ、
はい
入ってたね。
はい、後でメールします。
ラジオもやりますよ。またお正月にやったみたいな、
生ラジオ。
要は一つのテーマでいろんなライターさんにいろんなことやってもらって、はい、こうまとめて見せるっていう、うん、食べ放題みたいなやつを、
はいはい、
僕はノーパンっていうテーマでやるあのノーパンであの親孝行したりとか、ノーパンでバッティングセンター行くっていうのを、ノーパンだといかにこうテンションとか行動が変わるかっていうのをいろんな人に実験してもらう。俺ただ多分ノーパン親孝行って言いたいだけなんですよね。
斉藤さんそれがよかったらそっちでもいいですよ。
いや僕は何ですか、ちなみに。それはまだ言えないから。
まだ秘密、
はい、あ、本当秘密なんですか、ね、
あ、言ってもいいですよ。
秘密です。はい、
ノーパンしゃぶしゃぶっていいですよね。俺が食べるっていうね。
ノーパンで。
客ノーパンでね。
それ温野菜とかででき
る。うっかりうっかりズボンの上にしゃぶしゃぶ落としちゃうんですよ。
時間ですよね。
時間ですよ。布一枚ですからね。そういうスリリングな企画を。
パチンってなった時にまずズボン脱げってなるじゃないですか。脱げないんですよね。
あ、そういうなんかラブコメみたいな展開になりますね。ラブコメでそんなのないですね。
昨日のツイッターの方はそういうんでした。そういう
あ、ラブコメですか。
最初なんかコーヒーこぼしちゃって、
う
ん、
あ、
ノーパンだったんですか。
で、あの汗拭こうとするとパンツだったりして、あ、パンツとかそういう
どこツイッターで出てるんですか。
そんなミスターブーみたいなドラマだったんです
ね。多分違う、僕音消して見てたんで。
なんか見ればよかったな俺も、そのツイッターのドラマ。
何年もテレビのドラマなんか見てなかったんで、ああいう、はい、若い人たちが見る、若い人たちっていうか、すごい斬新で、あ、そうだこういうんだったな、そういえばって。
なん かテレビのドラマのポスターってすごい今韓流ドラマっぽいですよね。なんかポスターが韓流ドラマかなと思うと日本のドラマだったりしますよね。なんかあの隅々まで光が当たってる感じっていうか、あのあのすごい明るいじゃないですか、なんか韓流ドラマって。斉藤君、なんか告知的なものは特にないですか？
ないです、ないです、全くないです、はい。
今週記事お休みで来週また金曜日。
そうですね、はい。
記事の告知って新鮮です ね、 ですですね。
来週何書くの？
来週あのカッパ比べの記事ですね、はい。
ですね。
カッパを比べます。
はい。
はい、
どこがどう違うみたいな。
どこがどう違う。
カッパはどこで集めたの？
カッパはあのカッかっぱ橋とか、はいはいはい、あとなんかかっぱ寿司とか、
あ
そんな感じでした。
かっぱ橋とかっぱ寿司の近さすごいですね。
あの河原で遊んじゃいけませんっていう看板で時々怖いかっぱ書いてあるやつ
じゃない
です
か。ああ、いますね、
いますね。
ものすごい怖い目が赤いやつとか書いてあるのありますよね。あのかっぱ怖いトラウマになりますよね。
でも次の多分僕の記事を読むと、うん、どんなカッパでも見分けられるみたいな感じに多分なると思います。
どんなカッパでも見分けられる、はい、カッパに種類があるんです。
カッパに種類があるんで、はい、
へ
え、なんか新しいのと古いのがあるらしいです。
お、は
い、天狗とカラス天狗みたいな、そういう話ですか。
あ、そんな感じですね。
ハシボトガラスとハシボトガラス、あの違うなんとかガラスみたいな、あのカラス2種類いるじゃないですか。
そうなんですか。
くちばしが太いやつと細いやつって。
おお、
でもそういうポイントです。でもカッパも
タンポポもなんか西洋タンポポとなんか関東タンポポとか、
そう、西洋タンポポが今どんどん侵食してるんですよね。
です
ね。この前インド行ったら、はい、カラスが違うんですよ、模様が。
あ、
へ、
インドのカラスってなんか2色で、
2色
黒でちょっと顔の周りだけグレーで2色だったんですけど、鳩は全く一緒でした。つまんねえなぁと
思った。鳩でも僕こっちに来て埼玉の鳩って違いませんか？
ドガ島じゃないですか？
ね、鳴き方が。
あ、
え、鳴き方。
時々ちっちゃいドバ島、ちっちゃいですよね。
そうですね。ちっちゃいのがドバ島なんですか？
だと思ってんですけどね。
なんかボーボーみたいな感じの。
鳩ってポッポって言います？
いや、言わないですよね。うん、
言わないですよね。うん、
ヨーカードの下のスナックコーナーって鳩だからポッポなんですかね、あれ。
電車、え、汽車の絵描いてませんでしたっけ。
あ、そっか。これヨーカードのマーク鳩だからポッポなのかなとか。
あ、
電車か。
電車の絵描いてませんでしたっけ。なんか
そうなんですか。
なんか、いや、そんな気もします。鳩ポッポ鳴かないですよね。
鳴かないですよね、うん、
主にぐるぐる鳴いてますよね、うん。
本当インドカラス2色ですね、
うん、あ、インドカラスって名前なんだ。
インドカラスっていうらしいです。
へえ。
首周りがグレーで、
そうそう、かっこいいんだよね。
かっこいいですね、
うん、
スカーフ巻いてる感じで、
そうそうそう。
ポッポ電車のマークなんか全然書いてなかったですね。、うん、モバイルポッポっていうのがあるらしいですね。
え、なんですか
それ。お得な携帯クーポンゲット。
あ、
さらにお得になっちゃうんですか、あれが。
モバイルポッポ。
モバイルポッポ。それ以上もインパクトのモバイル考えるの難しそうですね。
やられたって感じです
。
なんか全体的に煙のイラストみたいな感じになってるんで。
あ、そうか、
微妙ですね。本当だ、
もう閉めますか。
もう、まあまあ、時間はだいぶ、
時間は大丈夫ですか。
もう植えて引っ越ししてます。
うん、誰もですか。
引っ越し
今日、
あ、ちょっと座席移動があって、あ、本当すいません、あのこちらの話で。
いいですね。でもなんかそういう、
ね、
そういうのなんかワクワクする感じで、
ね、
うん、
誰の隣が嫌だとか、
はいはいはい、
黒板の字が読めないとかね、
はい、僕学校行ってなかったら席替え勝手にされてました。
ん、どこで。
いや、あの今行ってる学校。
あ、そうなんですか。
はい、
席って決まってるんですか。
席決まってますね。あの学校の教室とまるっきり 同じような感じで工藤さん一緒に泊まったけど、
あ、学校だと思いました
、はい、
なんで席替え席変えられてたんですか。
わかんないなんか一番後ろになってました。行ったら
行ってなかったの。
一日行かなかった
から。ああ、一日で、
はい、一番後ろになってて、
僕の知り合いのデイリーのライターの人なんですけど、名前伏せますけど、はい、なんか貸し事務所みたいなの借りてて、
はい、
あれ、いやね、なんかオフィスをレンタルオフィスみたいなところを借りてて、
はい、
ある日行ったら自分の席に人が座ってたって言って
たね。初めて聞きました。
ん？聞いた。初めて聞いた。
初めて聞きました。
で、自分がノートパソコン持ってって、そこにこうノートパソコンとつなぐでかいモニターを、
はい、
あの置いてあったんだけど、それも横に避けて知らなかった
。会社乗っ取られた？
いや、レンタルオフィスの自分の席がなかったって。
あれですか、契約切れたみたいな。
うん、切れてない時期だ
った会社乗っ取りってそういう意味じゃないです
か、ね、うん、占領ですよねじゃあ斉藤君、他にもう言うことないですか、はい、言うべきことは、
ね、大丈夫、
大丈夫ですか、
はい、大丈夫です、はい。
工藤さんと石川君は特にないですか。
ないですね。
最近あの友の会入ってくださいって言ってないんですけど
ああ入ってほしいですね。
入ってほしいですよ ね, すね、うん、この前待ち受け作ったんで、あのみんな入ってみてほしいな
入ってくださいって最近言ってないんですけど、入ってほしいなとは思ってますよね。
そうです
思ってると入ってくれるんですよね、うん、きっと誰かが。
ああ、うん、そうですよ。あのどんな待ち受けか載せてはいないんですけど、あ、間違えちゃった、うん、いろいろイラストが勝手に出てくるやつで、琵琶法師の絵を描いたんですけど、それがすごい自信作なんで、ぜひ
あうん、これは見てほしいですね。
この首筋ですねこれ
これはあれですか、ダウンロードしないと
見れ
ない
ですね。そうです、友の会に入ってダウンロードしないと見れないので、
トップページにうっかり載ってたりとかはしないですよね。
トップ
ページのサムネイルになってたりとかはしない
ですよね。あ、しないですね。
サムネイル林紙幣とかじゃなかったですっけ。
そうそう、サムネイルはね林紙幣ですよ。あ、もうちょっと、じゃあこの自信作の琵琶法師はツイッターに上げときますよ。よかったらこれを切り抜いて自作の待ち受けを作ってくださいじゃあそんな感じでもう今日2時間ぐらい経ちましたが、
はい、
はい、いいでしょうか。じゃあどうも皆さんありがとうございました。そして聞いてる皆さん、さよなら
さよなら
さよなら、おやすみなさい。